本日はね、とうとう来ました。第380回というね、まあ、特別な放送と、ね、いい区切りということで、本日ですね、皆さんお待ちかね、スペシャルウィーク、ね、やってまいりましたけども、このスペシャルウィークじゃ何するのっていうね、ところなんです。ご期待してましたでしょうか？ね、前から言ってましたよ、スペシャルウィークはこれをしようと。そういうわけで、本日のスペシャルウィークのお題に関しては、こちら。ソープリベンジスペシャルと。ね、銘打ってやっていきたいと思うんですけども、ソープ行ったの行かないのと、ね、いうお話あると思うんですけど、一応今日初めて聞いたよって人もいるかもしれないんで、軽くね、なんでソープリベンジスペシャルって名前なのかっていうのも簡単にはちょっとご説明したいとは思うんですけども。まあ私、ソープに行く行く言ってね、なかなか行かないで、いたんですけども。まあ、そもそもなんでソープ行くこと決めたのっていうと、今私35歳とね、数ヶ月ですけども、35歳になるまでに、まあ、彼女だったり好きな人ができなかったら、俺はもうソープに行くと、まあ、宣言したのね。で、結局35歳になって、彼女も好きな人もできず。なので、公約通りに、ソープには行きますということを言ったわけで、それで先日ですよ、バレンタインの前の日2月13日、この日にじゃあソープ行きますと言ってね、えいろいろ調べてね、えそんでソープ電話して、で決めた時間の30分前にじゃあ確認の電話くださいって言うから電話して、わかりましたよとね、パルナイトさんお待ちしてますと言って、で、私行きまして、カウンターまで行ったら、あー、パルナイトーさんと。ちょっと今、女の子が急に具合悪くなっちゃって。ごめんなさいね、と。まあ、代わりと言っちゃなんですが、うち他にね、おすすめの子いますから、この子どうですかなんて言われて。いや、ノーサンクス、ということで、まあ、立ち去るというね。そんなことがありました。まあ、後日談としてね、まあ、いろいろ調べた結果、まあ、そのサイトに載っていたソープ場の写真は、まあ、台湾だかどっかのなんか可愛い子の、なんか写真をそのまま持ってきたみたいなね、いう話が、なんか噂であったりとか、あと基本的に外国人なんじゃないのっていうお話だったりとか、あとは、まあ、安いと。そういうのがありまして、だからまあ、写真と違う人、ね、そして異国人、さらに激安っていうね、この三重のトラップがあって、まあ私ソープとか行ったことないから、これがね何を示してるのかよく分かんなかったんだけど、お金が安いイコール、まあ、日本人じゃないよと、そのぐらいなのかなと思っていたんだけども、これはやっぱり外国の人ねだと、まあ、値段が下がってしまうということでね、まあいろんな手使ってまあ、営業するですかね。なので、病気とかも結構多いらしいので、安い、そして外国人っていうのは、ちょっと気をつけた方がいいんですよ、というのをね、後日知りまして、皆さんからの情報から。なので、結局、ね、その時に、まあ、架空出金なのか何なのかわかりませんけども、その私がね、いいなと思ったソープ場がいなかったということは、まあ、逆に良かったと。いうことだったんだけど。まあ、その次の日もね、休みだったからリベンジしようと思ったんだけど、やっぱ心折れちゃって。めっちゃくちゃ調べて行ったんだけど、結局ダメだったという。で、もう一回調べ直すのかと。いうのもあって、なんか心折れちゃった部分があって、まあ、ずるずる来てしまったんですけども。ただ、タイミング的にはね、そのソープ。大きなイベントなのに、別にこういうスペシャルウィークでやったわけではないの。なので、ちゃんと今回スペシャルウィークでソープっていうのをね、やりたいなと思って。まあ、前回の第370回のスペシャルウィークの時は、まあ、何もしなかったんだよね。まあ、忙しくてっていうのは言い訳だけど、もうスペシャルウィークだってことを気づかず。それを、なんとかね、まあ、カバーじゃないですけども、まあ、やろうとして途中にね、ソープスペシャル入れましたけど、結局スペシャルウィークじゃないからね、頑張れないというのもあったんですけど、今回は第380回ということで、 ねえ、それはもうやるしかないですよ。ということで、ソープリベンジスペシャルと。ね、これが今までの経緯ですよ。そして先週話した、ちょっとお話なんですけども、まあ、吉原に行こうかと、ね、思ってはいたんですけども、ソープと言ったら吉原よと、ね、まず吉原行っときなさいよと、いうのあるかと思うんだけど、まあ、吉原行くのもめんどくさいと。まあ、普通に生活するのも、刀剣内以外はめんどくさいのに、さらにソープっていうね、またハードルが上がるわけじゃない。普通に街に遊びに行くのだって、電車使うのめんどくさいのに、その上エロが絡んでるって、二重だなと思ってね。これは無理ですよと。せめて近場だと。いうことで、もう池袋に住んでますから、池袋の中のソープと。いうことを決めたと。いうことで、まあ、今日のお話、繋がっていきますんでね。まあ、これがオープニングトークでいいでしょう。ね、意外と今日、テンションが上げられてるね。ちょっと不安だったところはあんの。なぜか。この放送を始める、何時間前かな ?2、3時間前に、私、オナニーしてます。なので、ちょっとさっき眠かったんで、なんか、疲れが出ちゃって。なんで私、3時間前ぐらいにオナニーをしたのか。その真相は、番組後半ですね。どっちなんだっていうね。どっちに転んだんだっていう。ちょっとあるでしょ。だって、ソープに行って、それから家帰ってきてからオナニーみたいな。それともみたいな。ねえ、ソープ結局行かなくて、どうしようもなくなって家でオナニーみたいな。あるでしょ。こういうね、ちょっとしたギミックをね、入れておかないと。もう、今回こそはパル絶対ソープ行ってんだろうとかっていう考えで聞かれちゃ困っちゃいますからね。その辺はちょっとドキドキしながら聞いてほしいなということで、今日もまあ1時間2時間わかりませんけどもね、最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジ、パーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけで、今日はスペシャルウィーク、ソープリベンジスペシャルと銘打ってやっていきますけども、どうですか皆さん、どっちだと思いますか？ね、さっきのねちょっと間があったと思うんですけどもね、俺はソープに行ったのか行かないのかってね、その辺ありますけども、まあ、やるときゃやる男だよパルはとね、皆さん思ってると思うんですけどもね、君たちの期待を裏切ってね、ここ7年やってきましたから、今日も裏切るかもしれないぞというね。またこういう時、こういうこと言ってる時はね、ちゃんと期待応えてくれるんだよなパルはみたいなね、思ってる人もいるだろうし、そうじゃない人もいるだろうしというね、そんなちょっとドキドキしていただけたらまあいいかななんていうところで、で、まあ、ソープの件どっから話そうかなってところなんですけども、一応今週の流れをね、一回ご説明した上での週末ね、どういう風に入ったのかをちょっとお話ししたいと思うんですけど、まあ、今週も仕事が忙しくてね、先週も、まあ、ずっとなんか算数やってるみたいな、まあ、試算表作ってるみたいなね、そんな話したんですけども、今週もずっと試算表作ってて通らないんだよね、全く。ちゃんとやってんだよね、ちゃんとやってるし、俺一人でやってこれどうかなってやってるわけじゃなくて、ちゃんとグループ内で相談して、でその中のリーダーとか、まあ、責任者じゃないですけども、その人たちも相談して、こうしようかああしようかつって、じゃあちょっと俺作ってきますつって作って、でおこれでいこうよつって通らないみたいなね、そんなのが1週間みたいな。まあ、他にもやってますよ、他の仕事もあるけど、もう後半の週末だから、まあ木金あたりなんてのはもうほぼ試算やってたみたいな、そんなんで終電終電&終電みたいなね感じになっていまして、まあ一番早く帰れたのが21時か、一回だけ21時があって、それ以外は、22時半、 23時半、0時と。そんな感じでしたね。23時半に会社出た日、これ木曜日だったんだけど、23時半に出て、家帰ってきて1時前ぐらいで、で、速攻で寝て、で、次の日は、もうちょっと早出しなくちゃいけなくなっちゃってるから、8時には出勤してたからね。6時半に目覚ましだからね。きついと思って。6時半に目覚ましだよね。そうだよね。1時間ぐらいで、まあ、家着くから。家じゃなくて、会社着くから。違うわ。5時半に目覚ましだよ。俺ね、1時間ぐらい、前に目覚まし鳴らしてちょっと目を覚ましておかないとちゃんと起きれないんだよね。だから起きようと思った1時間前から鳴らすのよ、ベルを。なんで、多分寝たのはね2時前とかだったんだけど、5時半に起きてるっていうか目覚まし鳴らして、でなんだかんだ6時半ぐらいに起きれて、でそっからね用意して、で職場行って8時前に着いてみたいな。そっからまた試算をずっと出して終電まで、結局なんか15時間ぐらい試算やってるっていうね。でも通らないっていうね。いい加減にしてくれよっていうな。そんな一週間だったので、ね、無能だと。罵っていただいてもいいんですけど、これは俺を罵るってことは、もう職場の人全員罵ることになりますから、やめていただきたいと。ね、そういう、まあ、連帯責任制ですけども。俺一人の判断じゃないから、ね。ちゃんとみんなでこれで行こうつってやって、その上でダメだからね。そこは、しょうがないというところなんですけども。まあ、そんな一週間だったので、平日何もできず、ね、ソープ場探しもできず、そして、土曜日、本当は本名ラジオやりたかったんだけど、ね、スタジオの予約もしたんだけど、結局、もう、体限界だなと思って。で、何もネタも何も用意してないと、準備してないから、すいませんと。ね、ドタキャンですということを言って、で、夕方からちょっとその友達と飲む約束があったからね、ちょっと飲みに行ってと。で土曜日はそれで終わりですよ。本当は土曜日にソープ行きたかった。で日曜日一日ねちょっと熟成させてトークという感じが良かったかななんて思ったんですけども、まあ、そんなんで土曜日ぐったりので、本当はまあ、ラジオ、本名ラジオするのか、ソープ行くのかやった上で、飲みに行きたかったんだけど、どっちもできずに、ね。そんで、飲みに行ったと。で、次の日ですよ。ソープ行くって決めるわけなんですけど、大変よ。まず、飲んで、金曜日帰ってきて、多分、終電間際で帰ってきたから、まあ、家帰ってきたら1時ぐらいですよ。で、そこで、まあ一週間何もしてないからアニメとかも溜まってるからアニメ見るじゃない、酔っ払いながら。そうすると眠くなっちゃうじゃない。風呂も入ってないのに途中で寝落ちしちゃったみたいで、まあ18時、いやそのぐらいかね、いや20時ぐらいかね、で20時、18時も20時も夜じゃねえかっていうね。違いました、朝でしたね。6時か8時かどっちかなぐらいだったので、多分8時ぐらいだな。8時ぐらいに起きて、あ、やべ、寝ちったっつって。風呂も入ってねえやつって。で、そこでちょっと風呂入って。で、出てきて、9時ぐらいですか。さあ、と。今日が始まったぞ、と。で、日曜日だから、もしソープ行くってなったら、夜だとダメなんだよ。夜だと、まあ、次の日仕事もあるから、いろいろ仕事に響いてくるかなってのもあるし、ラジオもあるしと。できれば、もう昼間早めのうちにソープ行って、でまあ、夕方はね溜まった家事とか、ね、あとは洗濯とかあるじゃない、そういうのこなして、で夕方からアニメでも見ながら、そしてラジオやろうかなみたいな、そういう計画だったんですけども、まあ決まりませんよね、ソープ場が。前回同様んで、ソープ場なんですけども、先週ちょっとお話ししました。今回はどういうね、ソープに行こうかっていうところだったんだけども、まあ、池袋は、難しいのよ。意外と、なんかその、この間ね、俺が行こうとしたようなところみたいな、まあ、外国人の人も結構多かったりするから。で、格安が多いんだよ。高いところがあんまりないっていうのもあって。だけども、一応、まあ、安心感というかね、いう部分で、 今回、お世話になる予定の、ね、まだわかりませんからね、ところなんですけども、角エビグループというところでお世話になろうかなと思いまして、ここでね、いろいろとソープ場を探すわけですよ。角エビグループって、皆さんご存知かどうかわかりませんけども、角エビボクシングジムとかね、あるんですけど、これはもう、だから、これはソープを運営してる多分上の人がボクシング好きで、じゃあお金あるしボクシングジムやっちゃうみたいな感じなのかな、ちょっとわかりませんけどもね、真相は。まあ、そんなね、角エビっていう、池袋とかも結構多いですし、まあ、吉原とかなのかな、もともとは。で、結構東京にはいっぱいありますというところで、まあ、池袋エリア、吉原、亀有、松戸、あとは千葉、栄町かな、そして新宿、渋谷、横浜、川崎、水戸、土浦とね、結構広いでしょ、関東ね、まあ、そんなところでやってます。まあ江戸時代から続いている、まあ名前の通ったソープということなので、安心感があるよねと思って、ね、しっかりして、ちょっともしかしたら古臭いかななんて思うのはあるんだけど、でも今回は安心感もね必要かなっていうところで、角エビグループね、そこから調べさせていただきましたよというところです。で、検索とかもできるのよ、ホームページ見るとわかるんですけども、まあ、18歳未満は見ちゃダメよという表示がされますので、18歳未満はもう俺の話を聞いて想像していただきたい、ね、で18歳以上はぜひ角エビグループのホームページ、ね、行っていただくと、まあ、検索ができますと。で、検索の方法としては、この今言ったいろんな店舗があったでしょ、店舗っていうかエリアが、そこからもう一括で検索できるっていうところと、あとはエリアごとに分かれてるから、エリアごと、例えば池袋エリアとか、そういうまとまったところでね、全検索できるっていうところもあるし、あとはその中の池袋の中でも、店舗がいくつかあります。で、その店舗ごとでも検索ができるというなかなかいいサイトだね、使いやすいと、私ちょっと太鼓判なんですけども。で、そんなんで、で、検索できる項目がですね、身長、バスト、本日の出勤、喫煙、新人かどうか、ルックス、サービスと、ね、この辺の項目を選んで、で、ドカンと出たら、ね、そこで、何のね、どこどこ店にいますよと、ね、この子はと、出るので、それでちょっと、チェックしてみるというところなんです。で、まあ、今回私、まあ、池袋エリアですから、池袋エリアの中から調べたわけなんですけども、池袋エリアには、お店が、いくつですか ?7 店舗ございます。1店舗目、池袋角エビ。2店舗目、池袋千姫。3店舗目、ミス千姫。4店舗目、池袋無限。5店舗目、池袋優雅。6店舗目、大塚角エビ。7店舗目、錦センターと。この7店舗ございます。まあ大塚になるとちょっと電車乗っちゃうかもしれないけど、まあ近所だからね、いいかなというところでここから探すわけなんですけども、お安いんですよ結構。例えばなんだけど、池袋角エビ60分で17,000円、うん、安いと思う、これトータル金額。まあソープっていうのは入浴料とあとは、サービス料というのが分かれてるんですけども、一応トータル料金が、まあ、ここ今回はね表示されていまして、で角エビは、60分17,000円、千姫は、50分16,000円、ちょっと短いけども少し安くなると。そしてミス千姫は50分15,500円で、池袋無限は60分17,000円と、まあ、このぐらいの相場ですよ。で、一つちょっとこれだけ表記が違うの、池袋優雅に関しては入浴料 70分5000円っていう表記なの。他は全部トータル料金で書いてあるのに、優雅だけは入浴料しか書いてないの。怖いですねーと思ってね。総額いくらなんだろうみたいな。入浴だけするんだったら、まあ、銭湯行くみたいな。レベルだと5000円ですよ。まあ、そんなの許されませんけども。さらにプラス、まあ、料金かかってきますよってことなんですけども。で、私、めちゃくちゃ調べましてね。まあ、1,2,3,4,5,6 名、抜粋しました。で、難しいのが今日ね、まあ、この後もう一回そんな話になると思うんだけど、まあ、個人情報なんだよなっていうのはあるの。前のソープの話した時は、結局何もなかったから、まあ、喋っちゃっても、その、ね、総部長に対して何か迷惑かかるとかないけども、どうなのかなって。どこまでいろいろ喋っちゃっていいのかななんていうのはあるんですけど、まあ、そこをね、ちょっと苦悩しながらね、そのトーク、たどり着くまでにね、ちょっと判断はしたいなと思うんですけども。そんなわけで、私ちょっといろいろと、チョイスしましたから、ぜひ皆さんもね、後で、時間のある時に、角エビグループ、池袋エリアでね、ちょっと調べていただきたいんですけども、私抜粋しました。ソープ場、ちょっと発表したいと思います。この中から、ね、ソープ場選ぼうと。そんなことを思った日曜日の昼下がりです。じゃあ発表します。まず、エントリーナンバー1。ミス千姫、所属。ミクちゃん、かっこ早番。この子です。この子は、身長160センチ、バスト88の E カップ、ウエスト57、ヒップ89というね、抜群のスタイル。素晴らしいなと、完璧ボディというところでございます。さらに、写真の方がねいっぱい載ってますけども、バニーガールの写真が載っていまして、こりゃいいやとね、エロいねと思いまして、バニーガールはと。そして好きなテレビという項目がありますけども、アニメ、休日の過ごし方、ネットゲームと、恐ろしいなと思って。で、 A 型いいですね。そういうね、私 A 型ですから、 A 型同士仲良くなれる気がしましてね、まあ、そんなんありましてね、この子で、ミス千姫はまあ安いわけですよ。で、この子にしようって思ってはいたんだけど、この子土曜日は出勤だったんだけど、日曜日はお休みということで、残念ね、残念、また次回ということでございます。ミス千姫ミクちゃん、ぜひ皆さんチェックしてください。そしてエントリーナンバー2、こちらが池袋無限所属、千春ちゃん、かっこ早番。こちら、3サイズ、身長が156センチ、バスト85の C カップ、ウエスト60、ヒップ87ということで、この方好きなテレビ、スポーツ、そして AKB ということですよ。俺の友達でね、野球が好きで AKB も好きなのかな、昔好きだったかな、そんな友達いますからね、ドンピシャじゃないとかって思ったりするんですけどもね、まあ、いつかその友人とソープ行くんであればね、この子をねぜひおすすめしたいなと思ってるんですけども。で、この子、まあ、なかなか C カップとは言いつつも、なんか胸が大きそうな写真が多くていいですねと、ちょっと思っていたんですけども、日曜日はお休みとね、残念。基本的に、あと今の2人なんですけども、身長がね、俺が164とかそんなもんですから、それよりもまあ小さいと。できたらさ、やっぱり自分より小さい方がいいかななんて思うじゃない。少しだってね、俺よりも大きかったらさ、おーってなるじゃん。多少いいんだよ、別に付き合ったりとか結婚とかするんだったら別にいいんだけど、普通にその場限りでなんか、あー、なんかこのバランスみたいなあるかななんて思って、だからできたら自分よりちっちゃい方がいいかななんて思って、その辺のチョイスも入ってますけども。だ、そんなわけで、また今度とね、ちょっと友人にプッシュしようかななんて思っているという、そんな感じ。そして エントリーナンバー3、ミス千姫所属、メイちゃん、かっこ早番。身長157センチ、バスト83の C カップ、ウエスト59、ヒップ85と。ね。いいんじゃないですか、というところですよ。なんですけども、日曜日、お休みと。お前、お休みのやつしか言わねえな、みたいなね。ところありますけど。まあ、そういうことですよ。私、前置きが長いで有名ですから。でもこんだけいろいろ調べてるっていうことよ。リストアップで入ってて、この子にしよう、あの子にしようと、でチョイスした厳選されたソープ場ですから、ぜひ皆さん、私はねこの子たちにアタックしてませんけども、なんか誰がいいかなーなんてね悩んでる人とかね、誰でもいいかなーなんて思ってるけどソープ行こうかななんて思ってる人は参考にしてみると、あ、じゃあ今日はちょっと趣向を変えてパルチョイスで行ってみるかみたいなね、あるかもしんない。で、後でクレームとかは言われても私知りませんから。ね、パルの言った通り言ったのに、つってね。なんかクソデブゴミカスが出てきたぞ、みたいなね。モンスターだぞ、みたいな。そんなことないと思うよ。今挙げた3人に関しては。いい子だと思います。なんか髪型とかもね、可愛いの、メイちゃん。なんか三つ編み。なんかあるんじゃない?髪の毛の、これ難しいんだよな。なんか、髪、なんかカチューシャみたくしてるみたいな。三つ編みをカチューシャみたくしてるみたいな変な髪型。変な髪型じゃない。可愛い髪型。いや、こういうところよ。ポイントっていうのは。可愛いなと、ね、思いますから。で、今のところ、出しているところで、ウエストってさ、今回気づいたの。いっぱいこれだけ、俺も、相当俺もソープ検索大王になってきたから、もう見えてきたんだけど、基本的にソープに表記されてるウエストっていうのは、決まりがあるみたいな、法則があることに気づきまして。法則というのは、ウエストは、ま、58、59、60みたいな、こういう感じでしか表記されないっていう、おそらくそうだなってちょっと思ってですね。っていうのも、で、まあ、57からかな。57、58、59、60と。まあ、正直なところ、この4つしか表記がないんじゃないかなと思ってます。で、60ってめっちゃ細いよねって思うでしょ。俺も思うよ。俺のウエストが、お腹は、ね、下っ腹出てるけども、ウエスト自体は俺も72とか、そんな、71とか73とかその辺かな、わかんないけど、ユニクロでズボン買ったら一番下のサイズ、ね、じゃないと、まあなかなか厳しいところもあるんですけどもね、まあ、私ちょっと骨格がね、まあ細いというか感じがありますから、そんな、ズボンになってしまうんですけども、なのでさらにこっから10センチ以上痩せてるってなると相当細いぞというところなんですけども、このソープの表記として多分、ウエスト60センチは、太っているっていう、その、隠語じゃないけども、ウエスト60はウエスト60っていうことではなく、ウエスト60っていうのは太めですよっていうアピールというか、サインというか、だと思う。今回いろいろ調べた結果、出てきたところはそれ。ウエスト60が、太ってます。ウエスト59はちょいポチャ。ウエスト58は普通。ウエスト57は細い。多分、これです。なので、ウエストに惑わされないで、ね。そういう4段階制度を踏んでます。だからウエスト60っていうのは、60以上ありますって表記ね。おそらく。その辺を、注意してもらうと、ね、やっぱりくびれがあった方がいいかななんて思う人に関しては、ウエスト60は、ダメ。ダメ絶対。そして59も多分ダメ。57か58を選びましょうというところね。まあそんな私もウエストあった方がいいかなって思うタイプなんで、最初に言ったミクちゃん、ウエスト57。多分細いんだよね、ウエスト。なのに、バストは88の E カップっていうね、無敵の体って、しかも俺より身長低いというね、ところありましたけども、まあお休みだったんで仕方なしというところでございますと。さあ、長らくお待たせしました、出 禁されているソープ場ね、こちらを発表したいと思います。なげえな、ね、いいんですよ、この長いのが好きでしょみんな、ね、いい加減にしろってね、早く結果言えってね、言う人いるかもしんないけど、焦るな、焦る男はモテないぞってね、そんなことを言う女が一番お前モテねえだろっていうね話なんですけども、まあしょうがないですよね。まあ、1時間後ぐらいね、今もしポッドキャストで聞いてるんだったら1時間飛ばすと多分そろそろ結果を言ってるんじゃないかなと思いますから、なげえなって、まあいうところで、まあちょっとこの辺ね、まあ普通に喋っていきますけどもね、ちょっと早めに喋ろうかななんて思ったけど、いや普通に喋りましょう、ね、ここが一番楽しいんだから、やっぱり付き合うまでが楽しいわけじゃんね、彼女なんてやつはさ、わかんないけどね、うん、付き合うまでが一番盛り上がって、付き合ってからはまあどんどん家族になっていくというかさね、お互い一緒にいて当然みたいになっていくわけだから、そのウキウキ感とかなくなるけども、その分なんか情が出てくるとかいろいろあると思うんだけど、なので付き合うまでがすごい一番ドキドキするよねって。だからソープも同じですよ、ね、ソープ場選ぶところまでがドキドキすると、このドキドキを伝えたいと、ね、そういうことで、まあ言い訳完了なんですけども、それでは、こちらエントリーナンバー4、ね、急に日本語になりましたけど、エントリーナンバー4、ミス千姫所属翼ちゃん、かっこおそばん、こちら身長158センチ、バスト95の G カップ、ウエスト59、ヒップ88というところでございます。そしてね、皆さん勉強されたと思いますけども、ウエスト59ということはどういうことですか？ちょいポチャってことですね。覚えましたか？ウエスト60が太め、59が、え？ウエスト60が太め、59がちょいポチャで、58が普通、57が細いね、覚えましょう。大概合ってるからね、発見したなーと思って、まあソープ言ってる人には常識かもしれませんけどね、私もこのぐらいまでは皆さんに追いつきましたからね、パルなかなか分かってるじゃないかとね、そんなお声が聞こえますけども、まあそんなミス千姫の翼ちゃん、この子まあおっぱいが大きいね、大きいのに、まあ、ちょいぽちゃぐらいのウエストだというところですよ。しかもミス千姫だから、まあ、50分というちょっと短い時間なんだけども、お安いよというところ。んで、写メ日記とかも結構あるのよ。この角エビグループに関しては、だいたいソープ場ごとの写メ日記が結構ちゃんとあって、で、見れますというところなのよ。せっかくだから私今、翼ちゃんの写メ日記見ますけども、翼ちゃんの写メ日記がなんか食べ物が多い。食いしん坊なのかなみたいな。わかりませんけどもね。で、この子、まあ、G カップ、私もパイ釣りとかね、してもらえたら嬉しいななんて思ったりするんですけども、出勤の方が、日曜日出勤してるんですけども、16時から出勤となっておりまして、まあ、俺のプランとしては、ね、早めにソープ行って、で夕方は、ま、ゆっくりしたいなと思っていたから、ね、3時、4時ぐらいに帰ってきてゆっくりしたいと。なんだけど16時から出勤ってなるとまたプラン変わるななんて思って、まあ悩んでいたところもございますけども、何やら掲示板とかね、他のいろんなサイトを確認すると、この翼ちゃん結構いいらしいのよ。好評なのよ結構ね、そのネット民の中ではいいのかとか、じゃあチェックと思ってね、そんな、これ今第3候補でございます。あと2名いますよ。ね、エントリーナンバーでは5。5のこの子は、今回の候補ナンバー2、ね。池袋、優雅、ミレイちゃん、かっこおそばん。こちらちょっと驚愕の3サイズになるんですけども、身長173センチ。ね、まずこっからだよ。173センチ？俺の身長は164センチみたいな。10センチぐらい差があるんだよなと思って。ね。そして、バスト92の F、ウエスト59、ヒップ88と。 このウエストに関しては、先ほど59はちょいポチャと言いましたけど、これ身長によるからね、ある程度。160センチ以下ぐらいだったら、さっき言ったのに当てはまると思うんですけど、170超えてくると、もう骨格が違うから、多分ウエスト59だと、かなりスリムだと思いますよ。まあそういうね、ちょっと皆さん、ご自身の好きな身長とかとね、まあ、照らし合わせて、まあ、ウエストは考えていただきたいんですけども、まあ160センチ以下の場合は、先ほど私言った、まああのテンプレでいけるかなと思いますけどもね、173だからちょっとね、違うかなというところで、スタイル抜群と。バスト92の F。で、乗ってる写真に関してもですね、スタイル抜群なんだよね。そして、写メ日記を見たんです。写メ日記は、見た方がいい。ね。まあ、いろいろ昔も言われましたけどもね、リスナーの皆さんに。写メ日記ちゃんと見ろよとかね、いろいろありましたけど、写メ日記は見ましょう。意外と、目元、口元映ってたりしますし、おっぱいの形とか、ね。っていうのもわかるかと思います。基本的に、そのソープのホームページに載ってるのはちゃんと着衣してるところの写真だから、おっぱいの垂れ方とかわかんないんだよ。だけど写メ日記だとある程度そのおっぱいの感じがわかるから、垂れすぎてるかなどうかなぐらいはチェックできると思う。なので、とても写メ日記はそういうところを、まあ、チェックするといいかなとね。時には目だけ隠してる、時には口だけ隠している、じゃあ合成したら顔わかるんじゃないとかね、あとおっぱいの垂れ方チェックできるんじゃないとかって、そのわかりますから。で、そんなわけでミレイちゃん、チェックしてみたんですけども、多分顔立ちがめちゃくちゃ綺麗な顔立ちしてると思うんだわ。横顔とか、ただイケイケな感じがする。イケイケっていうか、すごく、ま、苦労してないっていう表現はちょっと適切じゃないんだけど、恵まれた表情してるんだよね。なんだ、自信があるというか、今までなんかその日陰を歩いてきた感じじゃなくて、そういう感じわかるでしょ、なんかそういうちょっと自信のある顔してたんだよね。でも顔立ちも本当に綺麗でいいのよ。ただ身長がでかいだよね。でかくてもいいんだけどさ。で、もともと検索では俺164センチ以下で検索してたんだけど、でもそうするとさ、例えばよ、164で絞っちゃってあんまり好きな子が出なかったりする時もあるわけじゃん。でも165で1センチ違うだけで超タイプな子がいるかもしれないじゃんと思って、そんなわけで私ね、もう身長はいいやと、でかくてもいいやということで調べた結果、173センチの方が出てしまったということなんですけども、でも逆に考えると173センチのこと、じゃあ俺今後何かね、接点があるのって言うとないじゃん多分。じゃあすげえ可愛くて、じゃあこの内気な俺でもナンパしちゃおうかなって思っちゃうぐらいの子がいたとしても、やっぱ173だと声かけらんないじゃん。そもそもかけらんないんだけど、なおのことかけらんないじゃない。ということはよ、逆にいいんじゃないかなと。もう一生関わらないような人種ね、自信のある顔ね、そしてこのすごいスタイル、身長もすごいと、完璧だなと思って。だこの子は、ウィチをナンバー2として、ピックアップ。ただこの子も一緒で、時間がね、遅番で16時からになります。なので16時かというところ。そしてね、皆さんお待たせしました、ね、エントリーナンバー7、エントリーナンバー6、ね、6じゃないですよ、6ですよ。こちら今回の、候補ナンバー1なんですけども、池袋優雅誠ちゃん中番ね、身長168センチ、バスト84の C、ウエスト59、ヒップ87というね、ところです。まあ、私、ちょっと今回、まあ、いろんなね、やってもらいたいことは ありましたけども、例えばパイ釣りしてもらいたいとか、あったけど、 さっき言った身長と一緒で、例えばパイ釣りするんだったら D カップ以上だよねって、もしくはもう E カップとかね、さらに上とか望んじゃうかもしれないけど、その、ね、D カップ以上で調べるとちょっと好みじゃないかなっていう子がいるのかもしれないのに、1個ね C カップにするだけで好みの子が出てくるかもしれないということで、今回 C カップ以上で探しております。まあパイ釣りは二の次といいんだよ、パイ釣りなんて正直、ね、本当は死ぬまでにパイ釣りしたいと思いますよ。だけど一個ぐらい人間ねえ、なんか未練があるぐらいの人生の方がいいんじゃないと思って、まだねやれなくてもいいやと。ただセックスだから、今回はセックスというのはおっぱいとセックスは別なんだよ。わかる？いや、わからないっていうねところだけど、やっぱセックスだから、その人としてというか、この子っていうのが受け入れられるかられないかなんだよ。もうおっぱいとかはそこまでなんか重要視というか、まあ、大きいことに重要視をするわけじゃなくて、その子自体っていうところですよ、ね、よくわかんないでしょ、変なこだわりがあります私、ね、まあ、そんなわけでこの子はナンバーワンというところで、まあ、写メ日記を見るわけですよ。で、写メ日記を見るとちょっと裸っぽい写真があるんですね。うまく隠してんですよ、写メ日記のタイトルが安心しなさい、安心しないでくださいシリーズって書いてあるからね。安心しないでください、履いてませんよっていうね、そういう面白いギャグを言うような女の子ですよ。で、騎乗位の写真がね、疑似騎乗位の写真がありまして、想像できるなと、ね、いうのもあって、そしてなんかそのおっぱいの感じも C カップだけども、なんかちょうど良さそうな感じありまして、まあ細い感じもするし、いや写メだからそこまで加工してるわけじゃないでしょうというところで、まあ顔は見えないんですけども、なるほどというところですよ。で、そんなわけで私、まあ、どうしようかと。どうしようかどうしようかと。翼ちゃん、Gカップの翼ちゃんなのか、173センチ F カップのミレイちゃんなのか、それとも、ね、誠ちゃんなのかと。誠ちゃんはホームページ見ていただくとわかるんですけども、写真は、口元はモザイクかかってないの。ちょっと見ようによってはガッキーっぽく見えんだよね。またお前ガッキーに引っ張られてんのかっていうのありますけども、そうなんです、私ガッキーに引っ張られちゃう男なんですっていうね、ところで、なので、で、しかもこの誠ちゃんに関しては身長168センチだから俺ちょっとでかいんだよ。でもなーって、まあいいんじゃないかなって、3センチ4センチぐらい大きい分にはいいかななんて思って、で、そんなんでさ、どうしようかどうしようかと思って、もう決めきれないわけ。なので、昼間、ニコ生やりましてね。今回こそ行くぞと。で、ちょっと候補あげたからみんな見てくれと。いうので、1時間半ぐらいニコ生やってましたけどもね。タイムシフト残ってますから、ぜひ。プレミアム会員の人はタイムシフトね。あと見ていただくと、その辺のところも見れます。というところでございますけども。で、そんなんでさ、いろいろ調べて調べて。で、まあ何時ぐらいかな、13時ぐらいに決めまして、電話をしました。どの子にしたかというと、テケテケテケテケテケテケテケテケテケデン、池袋優雅まことちゃん、こちらね決めまして、電話しましたよ。池袋優雅と言ったら、ね、一番最初にお話ししましたけど、入浴料が5000円。そして、サービス料がいくらかっていうね。ちょっとわからない。ちょっとプレミアム感の、ね、漂うところなんですけども。ま、いろいろ調べました、私。で、先ほど言ったね、まあ、翼ちゃん、ミレイちゃん、誠ちゃん、いろいろ見ましたけども。誠ちゃん、まあ、評判も良くて。ね。まあ、それも、まあ、一押しされたところなんだけど。何やら、池袋優雅には昔まことっていう別のソープ嬢がいたらしいんだけど、この人めちゃくちゃ良かったらしいのよ。もうレジェンドらしいのね。で、そのレジェンドのまことちゃんがいなくなっちゃったんだけど、今回違うまことちゃんなんだって。で、そういう時ってさ、 レジェンドと同じ名前だからって叩かれんじゃん。すごく。普通はね。なんだけど、この誠ちゃん叩かれてないの、全然。いや、前のがレジェンドすぎるというところで、ね、別にでも今の誠ちゃんが悪いわけではないみたいな感じになってて、あ、それってすごいなと思って。普通叩かれるところなのに、ね、まあ、前のはレジェンドだからね、みたいな感じで終わってるから、あ、その辺は許容されてるんだなっていうのもちょっと安心感につながったと。バッシングは全然されてないからさ、なるほどねと思って。で、そんなん見たりとか。で、あとこの池袋優雅の、まあ、総金額ね、それもちょっと調べまして、俺が調べたところ、入浴料5000円プラス2万2000円で2万7000円っていうような表記がどっかにあったんですけど、だから70分2万7000円かなとちょっと思っていたんです。まあいいでしょ。前回だって60分で1万3500円とかそんなんで行こうとしてたから。で、角エビグループの中ではね、さっきも言いましたけど、まあいろんなね、お店があって、一番安いところだと50分1万5500円というのがある中で、まあ、70分で2万2000円とか、ね、プラス入浴料だから2万7000円とかだったら、まあいいんじゃないと。で、少し高級っちゃ高級なんでしょと。安心でしょというところもあってね。まあ、予算としてはまあ3万いかないぐらいだったらいいななんて思ってもいましたから。まあ、いいところでしょと思いまして。で、電話をしました。池袋優雅ね、プルルルルつってね、はい、フロントですというわけですよ。今日予約なんですけどって、どの子ですかつって、誠ちゃんをつってね、そしたら、あ、誠さんですねって言われて、やべ、なんか俺ちゃん付けで呼んでるけどって、なんかさん付けなんだなと思ってね、ちょっとブルっちゃいまして、あ、そうです、誠さんですつってね、今日ってどうですかって聞いたら、17時20分からだったら入れますよって言って、うわーと思って、さっきのプランね、まだ電話してるの13時ぐらいだからさ、まあ1時間後の14時とか、まあせめて15時ぐらいからね、そういうプレイをして家帰ってくるのは、まあ5時前ぐらい、17時前ぐらい帰ってこれたらいいなと思ってたのに、17時20分と、うー迷うみたいな。だったらさっきの16時出勤の翼ちゃんもミレイちゃんも行けるわけじゃない。誠ちゃんは中番だから12時から出勤なの。ね、12時から出勤だから意外と行けるかなと思ったのは、出勤して1時間ぐらいだから。さ、人気なんかね、わかんないけどね。まあ17時20分と言われて悩んだんですけど、もう行くしかねえと思って。17時20分で大丈夫です、お願いしますと。わかりましたと。そしたら、まず、お客様は当店ご利用になったことございますか？それ、ないですと。そして誠さんの指名もしたことないですみたいな、ね、まあ、そんないろいろ話をして、でいろんなサービス内容を聞かせていただいたんですけども、まず、予約した1時間前に確認の電話をくださいと言われましたんで、16時20分にじゃあ確認の電話しますと。で、17時20分に来てくださいねというお話をして、で料金なんですけども、こちら、総額で2万2000円と。だから入浴料5000円のサービス料1万7000円だったんだよね。あ、普通に角エビグループ金額だったんだよね。他のね、お店とかでも結局ね、60分で1万7000円とか、70分だとまあプラス2000円、2500円、ちょっと高めかな、気持ちね。なので、まあ少しプレミアム感はあるかもしれないですけども、それでも安いもんね。2万2000円だって、やったーっつってね。じゃあお願いしますっつって。じゃあまたお電話お待ちしてますって言うから、失礼しますって切るわけじゃん。いやー、予約したわーと思って。すげー緊張したんだよね。この電話したの2回目じゃない？その前回もあったけど。やっぱり緊張すんなって。で、うおー、ちょっと予約しちゃったーと思って。でも、時間が17時20分だもんなーと思って、始まるの。まだ13時だから、じゃあどうしようって。まず、その日何も食ってなかったから、 なんか飯食わねえといけねえと思って。で、飯を買いに行く前に、まあ、そのソープで遊んでから、帰ってきてからにね、いろんななんか洗濯とかするのもまたあれなんで、じゃ先に行く前に、家の中のね、溜まったものをいろいろと消化していこうということで、洗濯物をして、その間ご飯買いに行って、食べて洗濯物を乾燥機にかけてまた部屋戻ってみたいな。まあ、いろいろやって、で、なんだかんだでね、アニメとか溜まったものも見て、先にね、消化して、まあ、16時20分ですか。なりまして。電話しますよ。で、ここでね、まことちゃん、実は急に体調悪くなっちゃってと、いうことになったらどうしようかなと。でも、今回はそれでも、まだミレイちゃんと翼ちゃんがいますから、今回大丈夫ということでね、まあ、その辺は安心しながらかけたら、何やら、ちょっと部屋の準備とかもあるっていう関係で、17時20分だと言っていたけども、17時半にちょっとずらさせていただけませんかということを言われまして、あ、大丈夫ですよと。で、言いまして、じゃあお待ちしてます。ということですよ。ここまでは一緒よ。ね、ある意味。まあ、前は30分前に行って電話してましたけど、今回1時間前ということですけども、一応これで、予約の確認の電話まではクリアということよ。で、そん中でさ、ね、まあ、長い時間待ってますよ、私も。ね、朝からずっと調べて、10時ぐらいから調べて。で、16時20分ですから。この間に、もう何回お腹が痛くなったかっていうね、緊張で。で、その都度うんこ行って、ね。もう大変。うんこしては、うんこするとさ、やっぱりさ、多少さ、うんこの匂いっていうかさ、っていうのがちょっと、尻につくかなって思うの。やっぱりね、プーンとしたのがずっと長時間ね、ケツに当たってるとさ、それなりにちょっと匂いが残るかなと思っていて、まあ、実際残ると思うのよ。なので、うんこした後に、下半身だけ洗うんだよね、俺ね。その、普通は洗わないよ。なんだけど、いや、これからソープ行くしって、なんか、粗相があっちゃ申し訳ないなと思ってさ。なので、うんこしては、洗いというのを、2回ほど繰り返しましてね。そんなに気をつけなくてもよくないと思うんだけど。で、そんなんでさ、だから、飯食ってから、1回洗ったのと、で、その後、行く直前、17時ぐらいに、またうんこしたくなっちゃって。で、うんこして、で洗って、みたいな。したらなんかもう結構時間近づいてきちゃって、で、わたわたしながら、やべやべ、つって。でもお腹の調子はね、もう否めねえと思ってさ。で、そんなんでさ、まあ、家を出るんですよ。今回は、雨降ってませんよ。ね、神様は泣いていないと。いける、みたいな、ところもありまして。で、そんなんでさ、行きましたよ。池袋、優雅。まあ、家から15分なく着きますからね。まあ、近所っちゃ近所なんですけど。で、行ってさ、いやー、店の前まで来ましたけども、ね、どうしよう。ドキドキ、みたいな、ね。どうなるのかな？またカウンターで断られんのかな？みたいなね、ところありましたけども。どうですか？皆さんどうなると思いますか？これね。じゃあ、ここから先はまた来週みたいなね。ところになりませんから。大丈夫です。ね。じゃあ、ちょっとここで、一回、お便りを読みましょうか。ね。読んでから、さあどうなったのかっていうお話をしたいと思うんですけどもね。引っ張るね、パルもね。腕を上げたのかな？それとも落ちたのかな？なんてね、ところもありますけども。ラジオネーム、山猫舞台さん。毎日の日課である彼女との電話を彼女に嘘を言ってラジオを生で聞くと決めた俺。とっておきの酒と鮎の塩焼きを用意してスタンバイ。果たして今日はうまい酒が飲めるのか。童貞ネット23時から配信予定。Don't miss it! お手伝いいただきました。ありがとうございます。そんな、ね、どうですか？彼女との日課を、ね、蹴ってまでラジオ聞いてるかと思うんですけど、1時間経ってますよ。 まだソープ入店してしませんよ。大丈夫ですか？で、1時間彼女とお話できたんじゃないですか？なんていうね、ところでございますけども。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。ソープ会、ソープ会っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ソープ会ですね、ほんとね。また同じ流れだけど大丈夫みたいなところありますけども。そして、ラジオネーム、ホモナイトホモハルさん、羊さんもリアルタイムで期待するソープ会、パルさんがジャストマンマンをゲットできるよう祈ります。アンアンアン、とっても大好きチンコというね、お便りできました。ありがとうございます。まあひどい替え歌なんですけども、そしてね、俺たち世代以上じゃないとわからない替え歌というね、ところでございますけどもね。ドラえもんですよ。ダメですよ、ドラえもん怪我したね。まあそんなね、まあジャストマンマンをね、なんでジャストマンマンって、ジャストつけりゃいいってもんじゃねえぞというね、ところでございますけども、どうなることやらね、後半に続くというところですね。あとはラジオネーム、207番さん、今日第2炎上の予感がしてますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんですね。どうですか、これでいかなかったと、カウンターで返されたと言われた日には、まあ炎上でしょうと、近年稀に見る炎上が起きるんでしょうと思いますけども、どうでしょうかね。そしてラジオネーム204番さん、そういやパルさん、先週ラジオで言ってましたが、ソープに行くんだよな。ソープに行かないならホモになれ、ソープに行ってホモにならないか、ソープに行かないでホモになるかだっていうね、お便りできました。ありがとうございます。果たして俺はホモになるのかね。やだな、ホモになりたくねえからな、ちょっと頑張りたいなと思ってるんですけどもね、いつも思ってるんだよ、頑張りたいって。だけどもだけどなんだよねっていうところだね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、ラジオネームどうしましょう。ラジオネームガオガイガーさん、これで言ってなかったらガクガクブルブルというね、お便りいただきました。ありがとうございます。やばいですね、怖いですね。ラジオネームヤマヤンさん、この前置きの長さがパルさんらしいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、長いですね。ね、だけどこれがあるからこっからが生きるんですよというね。だいたい俺が好きな小説とかね、見ても前半長くて、これ大丈夫かなって思ったところで急に面白くなってくるから、で最後までノンストップと、このパターン多いですからね。私のこのラジオの方もそうしていきたいという感じがあったりなかったり、まあそういうこじつけなんですけども、というところで、じゃあちょっと後半入る前にね、一個私今回のソープで思ったことなんですけども、ソープ上選び、これはね、まあ、基本的にフォトショップで加工してあったりとか、モザイクかかったりとかね、いろいろありますけども、目が隠れている、口が隠れているね、まあ、全体隠れているありますけども、多いのは目だけが見えているってパターンが少し多いと思うんだけど、目っていうのはだいたい今のアイメイクは優秀だから、みんな結構いい感じになるのよ、目って。で口隠してるけど、意外と口ってどうにもならない部分だから、なんかそのシワの具合だったりとか、歯の具合とか、唇の感じとか、なんか、ね、口がひん曲がっちゃってるとかさ、あとはなんか鼻の下がすげえ長いとかさ、いろいろあると思うんだけど、鼻がでけえとかさ、もう欠点言ったらキリがないんですけども、だから基本的に俺は口元が見えている人がいいなと思ってる、が一番安牌っていう気がするね。骨格とかもあるからさ、だから目元よりも口元で判断した方が俺はいいんじゃないかなというところにはちょっと行き着きましてね、ソープの達人の皆さんどうでしょうか、今の意見。パルもなかなかね近づいてきたなと、俺たちの領域にみたいなね、ところがあるととても嬉しいんですけどもね。まあそんなわけで、私ね、じゃあ予約したまことちゃんね、こちらのこのプロフィールを見ながらね、これから喋っていきますけども、そう、まことちゃんはね、 趣味ハマっていること、お散歩、漫画というところでね、いいじゃないというところなんだけど、さあどうしようかな。いや、このまま入店すればいいんだけど、入店しましょうじゃん。そんなね、店の前でね、うだうだしながら、誠ちゃんのなんか趣味は何かなみたいな、そんなこと言ってもしょうがないんで、ね、入店しますけども、入りました。池袋優雅。ね、で、カウンターがすぐ目の前にあって、17時半から予約していたました、内藤なんですけども、と言いましたら、あ、誠さんで予約の内藤さんですね、と。お待ちしておりました、と。じゃあ、まず、料金の方から2万2000円になりますと。で、2万2000円をね、私もね、さっと出して。そしたら、あ、こちらで、ちょうどでございますと。それでは、あちらの待合室でお待ちください、つってね。で、ボーイの人がさ、連れてってくれんの。で、これが、よく、なんかソープ体験談とかで見る、その待合室って結構狭くて、なんか、暗い感じ。そして、ジジイがいっぱい溜まってるみたいな。そんな感じを想像してたの。なんだけど、もう全然、普通に広いところで、もうソファーが、ソファーって一人掛けのソファーじゃなくて、普通に三人掛けぐらいのソファーが4つぐらいあって、結構広いのよ。テーブルも3つぐらい普通にあって。で、入ったらまあ、おじさんが、何歳ぐらいかな、50から60ぐらいのおじさんが2人いて、で、俺も空いてるソファーがあったから、ゆったりと座って。で、ああ、こんな感じなんだ。多分結構、いい待合室だと思うわ。さすが角エビグループと思って。そしたら、ボーイさんが、お茶出してくれて、ね、お茶出して、おしぼり出してくれて、で、番号札、なんか13番で、ね、またお呼びさせていただきますね、つって、それまでお待ちください、つって。わかりました。で、お茶をすすりながら、ま、いろいろとね、店内を見回して。まあ、テレビとかあるから、テレビやってたりとかするから、ちょっと見ながらとか、あとはま、ソープ場の写真が貼ってあったりとか、あとは角エビグループということで、なんか角エビグッズみたいなのあるんだよね。よくわかんない。なんか、1万円札みたいな、あんな絵の、多分100万円札みたいなやつのメモ帳とかね。で、ところ、そこの、なんか名前のところに角エビみたいに書いてあって。いや、こんなん、ねえと思って。で、ご自由にお取りくださいと書いてあるの。いや、これ持って帰って会社で使ったらこれ角エビじゃんって言ってね。ダメじゃんなんて思って。まあ、そんなんでいろいろあったんですけども。で、待っていて、それで、ね、順々に呼ばれていきますよ、おじさんたちが。一人いなくなり、二人いなくなり。次俺かなーっつって。ね、ナルトの漫画なんてね。電子書籍で読みながらね、待っていまして。したら、とうとう来ましたよ。ね、急にソープ嬢が体調悪くなったりとかないですよ。13番でお待ちの、パル内藤さん、お待たせいたしました。ね、こちらへどうぞと。ふーと思って。で、こっからなんですけど、こっから私、誠さんに会います。だけど、どうする？そのさ、まことちゃんのどこまで話しちゃっていいのかなってなるじゃん。だってもうさ、池袋優雅のまことちゃんっていうことはもう確定しちゃったでしょ。名前言っちゃってるから。でもこれはまあホームページとか見ればある程度わかります。だけどこっから先のプレイの内容とか、あと話した内容とか、かなりプライベートな話になってくるじゃない。で、どんな感じだよとかさ、全部喋っちゃうと、今度その誠ちゃんにちょっと迷惑かかっちゃうかななんていうところもあるなと思うんだけど、なんかうまく喋りたいと思ってます。その辺ちょっと苦悩しながら喋りますんでね。その辺はちょっとご配慮ね、させていただきたいと思うんですけども。で、カウンター横のエレベーターがあるんですけども、で、エレベーターのところ行くと、エレベーターの中に誠ちゃんが待っていて、想像とはちょっと違いましたね。想像とはちょっと違ったんだけど、なんかちょっとスラッとした感じ。だから多分、身長とか3サイズとかは、まあ、多分近いんだろうなと。あんまりその嘘を言っていない感じだと思うわ。んで、ただ、これ正直なところ。服 装がちょっと、服装がちょっと、そんな好みじゃない服装だったかな、みたいな。服装求めんなよって言うかもしんないけど、求めんなよっていうところだけど、それを差し引いても、ちょっとみたいなところはありましたけどもね。ちょっとなんか OL っぽい服。なんか、あの、タイトなスカートに、上が、なんか、色のついたワイシャツみたいなところだったんで、そんな感じでもなくても全然良かったなと思うんだけども、まあ、そんな第一印象ですよ。で、まあ、ガッキーではなかった。けど、別になんか、やっべえ、外れって感じではなく、普通に、あ、どうも、みたいな。ね。ところで、まあ、第一印象ってよくわかんないじゃない。超絶好みだったら超絶好みで、超絶好みじゃなかったら超絶好みじゃなくて、それ以外は、あ、どうも、みたいな感じになるんで、多分。だから、全然、その、なんか、変な感じはなくね。その、嫌悪感も特になく、あ、この人が誠さんなんだ、みたいな感じのね、ところ。で、やっぱり身長は高かったね。168センチとは言ってるけど、もしかしたらもうちょっと高いのかな、わかんない。俺が身長低いからよくわかんないんだけど。まあ、俺より高いなっていうイメージはあった。で、入って、エレベーター閉まって。で、このまま、上に行くんだけど、ちょっと無言なのよ。だから無言に耐えられなくて。いやー、今回こういうところ来るのちょっと初めてで、いう話をしたら、あ、そうなんだ、つって。じゃあ、ね、じゃあ今日は、ちょっといろいろとっていう話をしてさ。で、上がったら左側のね、部屋になるんで、って言って。で、チーンってね、ドア開いて、左側の方の、方行くと、部屋があって。で、部屋入るわけ。ちょっと薄暗い照明なの、ちょっとあの、赤電球じゃないですけどもね、オレンジっぽい照明になっていて。で、中入っていくと、俺、正直なところ、ソープの部屋の中ってあんまり知らなくて、イメージは、そのお風呂があります。で、あとベッドとかもあります。っていう知識はあるわけ。で、お風呂の方にはマットとかがあって、マットプレイとかできますと思ってる。なんだけど、それ区切られてると思ってたのね。普通、さあ、お風呂と部屋って区切られてるじゃん。だから、そういうもんだと思ったんだけど、入ったら、入って右手は、その、普通の、何、土足、な、土足じゃないんだよ。ま、靴脱いで上がるんだけど、普通のエリアよ。で、ベッドがあんの。で、そっから左側行くと、何の敷居もなく、お風呂があんの。わかる？その、体洗うようなそういうところと、であとお風呂がついてる。だ部屋のね、だワンルームね、ワンルームで中にお風呂までつけられちゃってるとね、洗い場とお風呂がついてますと、こんなんなってんだと思って、へーつってで見渡してさ、こんなんなってるんですねつって、でそんなね、まあ他のお店とか行くともしかしたら違うかもしれないけど、こういうぐらいのまあサイズ感のお店だとこういうの多いかなみたいな話を聞いたりとかしてさ、なるほどねーと思って、まあそんなんで俺もなんかねえ、慣れないじゃない、緊張してるじゃない、なるほどなるほどとか言ってね、あどうしようどうしようみたいな思ってんだけど、でいろんなねちょっとまあ話もしてさ、どうして来るって決めたのみたいなことを言われてさ、いや俺もいい歳でっつって、でまあ30ね5までに彼女ができなかったらみたいな話をさしてさ、でそんなことちょっと友人たちに言っちゃったからと、まあ節目じゃないけどもと、このままでも良くないからちょっと一回ねそういうの断ち切るためにも来ておこうと、経験しておこうと思ってきましたみたいないうことを言ってさ、そうなんだっつってね、じゃあ今日はねソープがどんなものなのかっていうのをね、じゃあちょっと説明しながらみたいなこと言ってくれてさ、すごくねいい子だった、すごくいい子だったっていう表現が一番いいかなと思うんだけど、女の人特有の面白くない話ってあるじゃん、すげえ偏見だけど俺の中ではやっぱり 女性の会話は結構面白くないことが多くて、なんだこれみたいな、結局何なんだみたいな、まあ今の俺の話と一緒ですけども、だけどこの誠ちゃんの話は面白いわ、面白いっていうか、うん、いいね、そのイラッとしない、全然その女性特有の結局何なんだみたいなところなくて、普通に、うん、センスがあるなと、ね、思ったりとかして、でそんなんでさ、話術もうまいよ、俺が無言になっちゃうところをさうまく話して、でお分かるぞって、俺も喋りたいぞこの話っつって、で喋ってさ、いろいろ喋って、で少しね時間が経ってさ、心もほぐれてきたと、じゃあ体もほぐしていきましょうかということで、まあ服を脱ぎますよ。これどこまで喋る？結局ね、ジジイのセックスの話じゃんこれ。俺さ、ジジイのセックスの話聞きたくないんだよね、正直のところ。前にこれ聞いてたら申し訳ないなと思うんだけど、俺よりもね年上の人の多分ソープ行った話をね、飲みの席で聞いたことがあるの。でもあんまりね、どうかなーと思ってたの。その話あんま聞きたくないなみたいな、なんか人のセックス想像してもっていうのは結構あってさ。なのでちょっと事細かくはそんな言いませんけど、ただ流れはね、ちょっとね皆さんにソープってこんな感じだよっていうのはお伝えしたいなと思ってます。この辺のさじ加減とても難しいかなと思うんだけど、気持ち悪いじゃんそのセックスの内容っていうか、ね、これこれこうしたらこの子こんな風に感じちゃってさみたいな、いやなんか気持ち悪いなみたいなあるから、なんかなるべく客観視しながらちょっと喋りたいと思うんですけども、気持ち悪くなっちゃったらごめんね。その時はちょっと切ってもらいたい、ならないように頑張りますけどね、それはね。どうかな、当事者だからね、ちょっとわかりませんけども、まあそんなんで、で服脱いで、で、まずは体洗いますということで、なんかいっぱい泡立ててで洗ってくれますと。で私初めてスケベイスなんていうものに座りましてね、で女の子の正面向いてスケベイス座りまして、でその前に一応段階踏んで喋りましょうか。まあ、服を脱ぐんですよ最初ね、それはねお風呂入る時ですから、服着て風呂入ったんじゃ大変ですからね、服を脱ぎます、脱がしてくれます。話してる間に急に俺の靴下を脱がしてきたんで、おこれは脱がしてくれるスタイルなんだなと思ってね、で脱がしてもらって脱がしてもらって、で私裸になりますよと。まあパンツ一丁になった時に、その下半身にはねタオルをかけてくれ、タオルをかけた後にパンツを脱がしてくれるって、その配慮あったんだけど、別にそれいらなくねみたいなね、この後どうせ脱ぐんだけど思うんだけど、でそんなんした後に今度は女の子の方の、下着をね外すと、でじゃあこれ外してもらっていいですかって言われて、久しぶりにブラジャーを外すっていうね、手間取っちゃった久しぶりすぎて、あれこれなんか全然開かねえなみたいな、なんか取れねえなみたいになってね、で、まあ、取って、であとパンツも下ろしてくださいと言われるから、パンツも下ろして、なるほどっつって、じゃあねそっちのお風呂の方行きましょうっつって行って、で体を洗ってもらうわけなんですけども、まあ体の洗い方は、まあ体は体で洗いますというところで、女性の体を使っておっぱいとかね、そういうのをね、おっぱいとかに泡をつけて、それをね、俺の腕とかに当てて、まあ、体を洗ってくれますというところよ。であと背中とかもまあうまく洗っていただいて、それでね、まあ、チンコも洗っていただいて、まあ、この後ねだっていろいろ使うチンコですから、綺麗にしておかないといけないと。まあ家で何回風呂に入って出てきてっていうのを、ね、繰り返したか分かんないチンコですけどもね。でも、まあ、ここでもねちゃんと洗ってと。そしたら、今度湯船の方にね、洗ったから湯船行きましょうと。で、私湯船入りまして、湯船は結構ね、ぬるい、まあ暑いと汗かいちゃうからね、ぬるくて、まあちょっとちょうどいいぐらいのところで、で入って、で誠ちゃんもね入ってきて、で一緒にお風呂入りながら、歯磨きをします。 エチケットですね。ただ俺もその日歯磨き3回ぐらいしてます。俺もう彼女と、初めての彼女となんかデート行く時よりも多分気にしてたかもしれないね。歯磨いてねえ、何回も何回も下半身洗って、そのぐらいしないとなんか粗相があったらね、申し訳ないなと思いますから。彼女っていうのはさ、ある程度心も通じ合ってるから多少の許容はあるじゃない。だけどさ、今日あって今日でねえっていうのはちょっと失礼があったら申し訳ないなともあったからさ、まあ、そんなんでまあ湯船入りながらね、歯を一緒に磨いて、でまあいろんな話をするわけで、結構ね、まあ向こうの話がうまいんだろうけど、まあ日常の話とかいろいろするんだけど、まあこれプライベートになっちゃうからあんま言えないんだけど、この誠ちゃん、お酒が好きなんだね。結構私の友達で日本酒が好きな友達がいますけどもね、話合うんじゃないかなみたいなぐらい多分酒が好きなんだよ。もう日々飲み歩いてるのかな。しかもそのなんかワインとかカクテルとかじゃなくて日本酒なんだよね。日本酒で、で、なんか結構その小さいお店に行くんだって。で、行きつけのお店とかもあるけど、やっぱりそういう店だからなんかどうなんだろうみたいなところもあったんだけど、で俺もその前の日飲みに行ってたって話してさ、でそこも日本酒だったんだよとか言って、へーっつって、でもまあ日本酒ちょっと種類少なかったのかなっつって、でも一応獺祭とかあったよみたいな言ったら、あ、獺祭あるとまあいいみたいな感じになってるよね今みたいな、いや分かってるじゃんみたいなね。いや俺もあんまり日本酒種類分かんないけど、よく最近ね獺祭とか見るからさ、どこのお店行ってもまあまああるし、あとは酒屋さんとかね、西部の地下とか東部の地下とかね、そういう酒屋さん行ってもなんか獺祭がちょっとね、ピックアップされたりとかするからさ、今獺祭なんだなとか思ったりするんだけど、そしたらそういうのも分かってるからさ、さすがだなと思って、こりゃね酒飲みなんだなってちょっと思ったりとかしたりとか、あとはいろんなね日常の生活とか聞いてさ、だいたいいつも何やってるかって言ったら散歩したりとか漫画読んだりとかして終わっちゃうみたいないう話してて、俺もだよみたいな、アニメ見てねえなんかちょっとブラッとして終わっちゃうみたいな話しててさ、でそんな話とかちょっと婚活の話ね、マチコンの話とかちょっとしてさ、で盛り上がるわけ多少なりともね、うまいな会話がと思って、で俺なんてマチコン昔行った時 YouTube でちょっと撮られちゃってね、なんか動画上げられちゃってみたいな話して、でそんなんでちょっと盛り上がったりとかしてさ、盛り上がったのかな、ね、わかんないけど、特になんか会話が途切れることもなく普通に楽しく、ね、時間が過ぎていき、じゃあそろそろじゃあソープを始めましょうということで、じゃあまずはマットだよねっつって、でマットがでっかいマットがあんのよ。ねえ、なんかプールとかで浮いてそうなさ、ボートみたいな形の大きいマットがあるわけ。そんなに形違うかな、わかんないけど、普通のマットがあって、でそれを、その洗い場のところにボンってやってさ、でそこでローションをさすごい作ってんの。わかる？ローション作るって。ローションの原液があって、そこになんかお湯入れて、なんかすげえかき回して、そのローション作るんだよね。で、作ってさ、じゃあローションできたから、つって。じゃあこっちのマットの方を着て、うつ伏せになって、つって。わかりました、つって。うつ伏せになって。で、ローション塗られて。じゃあ、ちょっとローションやってきますよ、みたいな感じになってさ。いやー、俺もね、友人から、ローションというかこのマットプレイは一回は経験しておけってちょっと言われてたんで、お願いしますってね。まあ友人というのはお前らだぞというね。もうどんだけリスナーの人にね、マットはやっといた方がいいよと言われたことかということでね、マットプレイなんですけども。なるほどと。これは、その、ぬるぬるの体とぬるぬるの体がなんか混ざり合ってみたいなね。 そんな溶け合う瞬間ですか。なりますけども。まあ、いいもんですね。まあ、人のぬくもりというか、ね、そういうのに飢えてますから、ああ、なるほどな、つって、あと、ぬるぬるするな。ないから、今までさ、彼女とかとそんなローションプレイなんてしないからさ。なので、初めての体験だから、未体験ゾーンだなーとかちょっと思うんだけど。で、ぬるぬる、ぬるぬる、ぬるぬるしてさ。で、私がここで一番、ぐっと来たのは、あ、まあ、ぐっと来たかどうかまた一つなんだけども、あの、レズの女の子がさ、あの、そういう行為をするときにさ、買い合わせみたいなことするじゃない。またとまたをさ、なんて、挟んでというか、わかる買い合わせ。まあ、調べて、ね。その、チョキとチョキを、ね、チョキとチョキを合体させるみたいなやつよ。ね、なんだこれみたいな。全然表現わかんねえぞって話ありますけども。そういうね、買い合わせってありますけども。これも、なんかしてさ、まあ、俺に買いがあるわけじゃないんだけども、あ、こんな感じなんだと。ね。そういうのをちょっと経験したりとか。で、その後に、あの、その、あれですよ。いろいろとヌルヌルしてもらうんですけども、一番衝撃だったのは、足の指。俺の足の指を、加えます。一本一本。よかったーと思って、今日ちゃんと足しっかり何回も洗っといてよかったーと思って。まあ、ちゃんとソープでも洗ってくれるし、お風呂も入ってるから平気だと思うんだけど、ちゃんと爪も切っといてよかったーと思って。ねえ、なんか足ってさ、臭いじゃない基本。まあ、言うほどかっていうところもあるけど、タイミングが悪いとちょっと匂うじゃないやっぱり。だからよかったと思って、いいタイミングだったと思ってさ。で、ちゃんと切っててね、よかったなと思って。で、意外と、そんな足の指とかって、触られたことないから、全然わかんなかったけど、足の指はすごい性感帯だね。びっくりしたわ。もうね、その、一本一本加えられて、まあ、チュパチュパされるわけですよ。なんでチュパチュパって気持ち悪いなぁ。なぁ？でも、頑張って最後まで聞いてね、みんな。で、されるわけじゃない。口に加えられて。で、もう一本一本が、すっごいなんか、感じるわけですよ、何かを。ね。すごいなんか、リビドーを感じるわけですよ。なんで、親指、人差し指、中指って続いていくんだけど、いや、ちょっともう早く終わってくれっていうぐらい、その、俺を押し殺してるというか、やばいやばいと。この指はやばいと。ね、早く終わってくれよと。いうぐらい、ああ、こういうことがあるんだなと思って。これは、いや、わかんないよ。普通の皆さん、ね、そういうパートナーと、どういうプレイするかわかりませんけども、指を、加えてもらうとかって、やる？やらないよね。でも、ここが一番、やばい。まあ人それぞれなんでしょうけども。ね、そんなことちょっとね、体験しまして。いやー、この話何なんだろうな。気持ち悪いな。まあいいや、続けていくけどもね。そういう新しいことはね、発見できますよというところよ。で、まあ正面向いたりとかして、で、いろいろまたヌルヌルしてもらって、で、ここですよ。有名な、スマタというプレイが行われまして。まずは女の子の方が、後ろ向きになって、スマタ。ね。だからこっちには背中が見えてる感じ。騎乗位の向こうを向いてる番ね。それでちょっと、お尻にね、チンコが当たってるような感じで。で、スマタしながら。そしてその後に、こっちを向いての騎乗位のスマタというところで。やばいやばいと。これは刺激が強いぞと。いうところもありましたけども。っていうのも、私、多分、木、金、銅と抜いてないんですよ。溜まってるんですよ。微妙に。だから、どうしようと。これマットプレイで一回行くべきなのか、それとも我慢してベッドの方に行った時に行くべきなのかと。 私も悩んでいましたけども、なんとか我慢していこうと、そういうスタイルでいこうというところで悶絶しながらも、まあ、我慢しまして、スマタも完了と。あ、で、こちらちょっと気になるところかもしれませんけども、チンコの方ですね、加えてもらいます。そう、そのマットプレイの時に。で、この時は、スキン、いわゆるゴムですね。ゴムはなしで、加えていただいてました。だから、まあ、病気とか、もしかしたらそういうのはあるかもしれないですけども、でも意外と、なんだろうな、そんなことないんじゃないかなって思うような感じがするかなって。なんか、そう、すごい漠然としてるんだけど、清潔感もあるんだよね。お店自体に清潔感があるのと、その子もすごいしっかりしてそうで、なんか、そういう病気とか、わかんないけどね、そういうのはね。実際、数ヶ月経ってみたら、ね、なんかチンコの先からずっと膿が出てるかもしれないけども、なんかそんな心配なさそうな感じだったなぁ、と、ね、ちょっと今は思ってるんですけども。で、まあ、そのまま生で、加えてはもらって、とか、いろいろして、うん、マットプレイ、堪能、しましてね。じゃあ、ぬるぬるの方も落として、で、またちょっと浴槽に使って、ね、それで、じゃあベッドの方行きましょうかと、なるわけですよ。で、ベッドの方行きまして、で、こっからどうしようかってところなんだけど、まあ、ベッドに二人で座りながらさ、ちょっとお話しして、ね、さっきの話の続きとかもいろいろしながら、で、じゃあそろそろ、うんぬんかんぬんっていう話が出まして、そうだねと、そろそろだねと、そういう時間だねと、で時間も結構経ってますからこの時点で、んで、じゃあちょっとまずおティンポの方をねちょっと元気にしないといけないなっていうところでね、いろいろとやってくれて、でその後シックスナイン的なところがねありまして、俺もちょっと一番恐怖していたところですよ。こんなこと言っちゃ本当に申し訳ないけども、ソープ状の女性器を舐めるっていうこと。これの怖さ。ね、すごいあった。で、多分元々の彼女とかの女性器を舐めるのも抵抗はあった。それだけに、さらに、やばいかななんていろいろ思ったんだけど、でも、そういう体制になったから、うん、こりゃあちょっと、わしも、もうやらんといかんのだろうなと思って。で、久しぶりに、目の前にもう女性器がある状況ね。あー、こんな状況が、この世には存在するんだななんて思ってさ。で、女性器、クパーと。ね。もういいよ、気持ち悪いな、ジジイの話は、って思うかもしんないけど、ちょっと我慢してくれ。もうこれは、ね、しょうがないと。なるべく、ね。こういう貴重な話ですから、なかなか体験談聞けませんから、ね、なるべく気持ち悪くないように喋ってますけども、ね、それでクパーと、ね、クパーが気持ち悪いぞっていうのありますけども、でして、で、特にパイパンとかじゃないですよ。普通に、おけけは生えてますけども、で、でもなんか、綺麗な女性器だったなと思うんだよね。わかんないけど、ま、一番、まあ、いいのは、部屋の照明とかもちょっと薄暗いね、感じでもあるから、お互いに綺麗に見えるんじゃないかな。俺のこともそれなりに見えるし、女の子のこともそれなりに見えるとか、女性器自体も綺麗に見えるというか、まあ、あるかもしんないけど。まあ普通に、まあそんなのを多分抜きに、普通に、まあ、綺麗な女性器と。そして、まあ女性器って特有の匂いがあったりすることが多いと思うんだけど、もう全然そういうのはなく、ね、よかったと。で、一応舐めますと。ね。で、あんまり、なんかさ、そういうのをして、まあ、感じる感じないってわかんないじゃない。だけど、何やら、そういう行為をすると、多少なりとも向こうの子も声を出すと。なるほどと。そういうもんなんですな、と思って、私もね、いじり岡田先生ばりにペロペロとしまして、ね、 ちょっと怖いんですけど、病気が怖いんですけどもとちょっと思いながらもやりまして、じゃあそろそろということで、どうすると退位はと言いますんで、私どうかななんて、最初正常位からなのかななんて思うんだけど、その誠ちゃんの写メ日記の方で出ていたのが騎乗位の絵がねありましたから、あれをまずちょっと見たいなと思って、ちょっと騎乗位からちょっとお願いできますかつって、なんで、あ、わかりやしたということで、まず騎乗位なんですけども、このまま乗っちゃうのかって思ったわけ。よくあんのよ、そのソープだと、まあ、ダメなんだけど、いわゆる NS っていう方式、ノンスキンなのかな、だから結局ゴムなしで生でやるという行為があるできるソープ場もいるらしいんだけども、だ俺そういう情報もあったから、あれこのまま乗っかって入れちゃうのかなとか思ったら、さすがプロだね、この入れる直前のね、そのだからチンコと女性器の間にゴムを忍ばせて入れる瞬間にゴムをつけるというこのプロテク、さすがと思って、ね、それで、挿入しましたんで、なので私ここで素人童貞卒業でございます、ね、素人童貞、そうだよね、クロートで卒業してますからちゃんとね、これでだクロート童貞卒業、うん、しまして、クロート童貞卒業だーっつってで入れてもらって、で動いてもらって、でその後は、今ね、その正常、あ、騎乗位でこっち向いてもらってるけども、途中で、向こう向いての騎乗位というところで、でちょっと時間も経ちましたからね、で私全くここ動いてません、冷凍マグロです。あのね、早漏だし少し溜まってるし、動いたらやられるわけよ、だから全く動かず、ね、でそんなんで、行為をして、でその後またなんか対どうするみたいな話になって、じゃあちょっと正常位でというところだったんだけど、で正常位ね、女の子が横になって、私じゃあこの体でね、なんかあるじゃん、入れてる感があるじゃん、わかる、騎乗位って入れられてる感じゃん、だけど正常位ってこっちが入れる感があるじゃん、挿入しますって感じじゃない、なのでおー、そういう感じだなと思って、で、挿入しましてね、晴れてじゃないよ、さっきからも晴れてて、クロート童貞は卒業してるんだけど、なんかさらに、あ、ちゃんとクロート童貞卒業みたいな気持ちにもなりまして、で私動いてますけども、なんかすごく濡れる子なのか分かりませんけど、こんなに濡れるのかと思うぐらい濡れてた気がします。そんなこともあって、で私動いてると、とてもなんかこんな話どうなのかな、うん、でもしょうがないね、これも恥を忍んで35歳は話しますよ、親に聞かれたら親は泣きますけどもね、話しますけども、とてもなんか感じているような感じがしますよ、こんだけ濡れていて、あんだけなんか感じてる感じになってると、いいなと、可愛いなと思ってしまうのが男ですよ、やっぱりね。でさ、でそのセックスを始めるまで全然こっちから触れたりも全然しなかったんだけど、まあセックス中はね、それなりにちょっと触れたりとか、あと久しぶりにあの接吻の方もね、いたしまして、いいなと、接吻はいいなとね、恥ずかしいんですよ、キスとかチューとか恥ずかしいので接吻とね言ってますけども、接吻はいいなと思ってね、とてもいい、なんか愛が生まれる瞬間みたいなね、愛生まれたのみたいなところはありますけど、なんか、一気に心が近づくというか、多分ね、ただ挿入したとかおっぱい揉んだとか、これはあんま心近づかないよね、チューすることで心が近づくのはあるよねと私思いまして、でそんなんで、久しぶりだなと、やっぱチューだなと思って、でチューしながら、ちょっと話したことは、こ こういうなんか銃専門のお店とかあったらいいのにね、みたいな話が出ましてね。うん、そうだなーつって。そんなわけわかんない話もしつつね、セックスをするわけですけど。で、正常位続けまして。で、私も早漏だし、溜まってるしと。いうところで危ねえなと思って。ちょっと動いてて、いや、ちょっとやべえなと思って。危ない危ないってあるじゃん、そんな瞬間。で危ない危ないで、まずいなと思って止めたの、腰を。なんだけど、やべえ、これ、耐えらんねえのかなって思った瞬間、出てしまうっていうね。すごい志半ばみたいな出方をして。で、止めたのに出てるっていうね。あー、やってしまったーと思って。で、すいませんと。ね、変なタイミングで言ってしまいました、こちらは、つって。で、出したばっかりですけども、これってちょっと、2回戦目ってあるのかなって。できるのかななんて。聞いたところ。いや、この時間になってくるとちょっともう2回戦目厳しいねっていう話をされ。っていうのも、この時間で、60分ぐらい経ってたのかな。うん、60分経ってたね。60分経ってたね。まあ、そんな、あ、でも、まあ、そうか、経ってないのか。待合室で結構待たされていたからさ、10分ぐらい待たされてたのかな ?10 分15分か。なので、まあ、この時点で多分45分、50分ぐらい経ってたの。で、この後、またね、ちょっと、少し、まあ、時間を置いてから、まあ、体流したりとかもちょっといろいろあるから、ちょっと2回戦は結構今厳しい時間かな、って、ね、いうところで、ちょっとマットプレイをもう少し短くするとか、なんかいろいろすればよかったんだけど、みたいな。お話はあって。そっかーっつって。これ反省会だなっつってね。で、そんなんで、すげー中途半端な感じの、ね、私の射精で、幕を閉じるという、ソープ。で、その後はちょっとね、二人、横に、ね、ベッドで横になりながら、まあ、ピロートークじゃないですけども、ちょっとお話をして。で、その後に体を流して、また洗ってもらってね。んで、その後に、そうだと。あの、これ、消毒じゃないけど、じゃ、あの、最近季節のね、変わり目であれだから、みたいなことを、ね、言われて、消毒液じゃないけど、あの、うがい薬みたいなね、そのもらって、で、そこでうがいして。ね、まあ、いろんな名目ありますよ。ね、やっぱり、病気とかもいろいろありますから、予防にっていうところもあるんでしょうけど、それで、うがいとかして、で、ペッペと、やって、で、体拭いて、で服を着てでちょっと雑談してとでお時間来ましたんでというところで帰るというそんなソープどうですかねえまあ、こんな流れですよほぼほぼうんなんかねただ一つ思うのはちょっと情報量が多すぎて知らないことばっかりじゃないで久しぶりのそういう行為だから、もう、脳がさ、情報を処理しきれないんだよね。で、正直なところ、あんま覚えてない。あんま覚えてないってどういうことってなると思うんだけど、今の流れ多分間違いないと思うんだけど、なんか、そこまでじゃあ、目に焼き付いてんのとか、脳裏に焼き付いてんのって言うと、もうよくわかんなくなっちゃってる。誠ちゃんの顔も、もうおぼろげになっちゃってるところあるんだけど、でもやっぱりなんか良かったかなってちょっと思うわそのまことちゃんもすごいいい人だったしうんそうでこういう行為をするっていうこともあいい経験だなとは思ってでそんなんでまあ部屋を出てでエレベーター降りて見送ってもらってじゃっつってね帰ってったわけなんですけどもうんいいよ、ソープって思います。なんかね、もちろん、なんだろうな、難しいね、いろいろね、ソープに関しては。だけど、キャバクラとかさ、喋れないんだよ。全く。で、ガールズバーは喋れんの。で、手こきは喋れないの。で、ソープは喋れるの。まあ、人によるのかもしれないけど、だから、なんかそういう意味で、なんか、 何話したらいいんだろうとかっていうのでちょっと躊躇しちゃってる人がいるんだったら、多分ソープは平気なんじゃないかな。でさらに先に言った方がいいわ、あのこういうところ初めてなんでとか言った方が逆にいいと思うわ。でそういうところでもいろんな話出るけどさ、いや40、50になってね、なんか行くことになって行ってさ、じゃあ50のおじさんになってから、いやー私50歳にもなるんですけどソープ初めてでみたいなとかはなかなか厳しいかなと思うから、まあ俺ぐらいの年までにもし行ってなかったら1回ぐらい行っとくのもね、もちろんあの結婚とかしてなくてね、フリーの人ですけども独身の人だったら、もうそういう経験なかったら一つ行ってみてもね、だって50歳になっても一人身でさ、いやーじゃあそろそろソープ行こうかでね、おっさんになって、いやちょっと私初めてなんですけどもいろいろ教えてくださいみたいな、それもちょっとあれじゃないとか思ったりするので、ね、まあ別にそれは人それぞれ価値観あると思うんですけど、であとはセックスをするっていうことのハードルが下がる気がする。なんだろう、だから多分ソープ行ったことある人が、ね、俺がなんかすごいうだうだやってたじゃない、でいや行ってみろよ早くみたいなことを言ってたじゃない。それに対して俺も、いやお前らはそういうソープに行けるようなね、そういう人種だから分かんないかもしんないけど、行ったことないやつは大変なんだぞっていう話をいっぱいしてたけど、実際行ってみると、 あんま考えないで行ってもいいのかなっていう考えにはなるかもしれない。だから俺もう一回ぐらいソープ行ってもいいなって全然思うわ。なんかあのだから全然外れじゃなかったんだと思う。一番最初に行ったソープが今回すごく恵まれたってところあると思うね。すげえいい人だったんだよね多分。話うまいしセンスあるし、であの体とかもあの C カップっていう表記もまあ C カップだったし、であの細めというか、多分腕とかちょっと触ったところ、その腕のプニプニ感はないの。俺は全然プニプニしてなくていいからさ、細い方がいいから、じゃあちゃんと引き締まったというかさ、だから、うん、結構好きな、ね、感じでしたし、なんかいろいろとね気使ってもらって、いろんなそのソープのレクチャーをしていただきながらさ、ソープこういう感じなんだよーってね教えてもらったりとか、うん、よかったなと思って、とても。だそんなんで、だからといってですよ、で今回そのね池袋のこちら何でしたっけ、池袋優雅のお店の誠さん、皆さん指名してもいいんですよ、行ってもいいですよ、パルさんとアナ兄弟になりたいという方がいらっしゃれば行ってもいいんですけど、あのあんまねそのラジオ聞いてきましたとかやめてね、これあの全然フリじゃなくてよくないと思う。だ友達に聞いて、なんか誠さん前になんか指名した友達がいてなんか良かったっていうから、ちょっと俺も指名しましたぐらいの感じだったらまあ言ってもいいけど、えそれどんな友達とかって言われてね、いや実はそいつがラジオやっててとかそういうの言わなくていいからね、普通に友達と言ってね、いいです。この天才ポッドキャスターことパル内藤のことを皆さん友達と呼んでいいから、普通にね言わないで変なことをね、本当にね、っていうことでさ、あのだ趣味とかね、やっぱりなんか好みとかあると思うけど、あのでもすごくいい子だったからいいと思うよ。そのわかんない、上も下もわかんないからさ、ソープ一回しか行ったことないから、でもまたソープに行ってもいいなって思えるようなその体験をさせてくれた子なので、とても良かったなーって思う。まあそんなソープ体験談でしたけども、いかがですか、長いお話でしたね本当にね。まあそんなところでね、じゃあ皆様からの、いろんなお便りいただいてますからね、こちらを読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、ラジオネームガオガイガーさん、1時間かけてようやく電話予約まで来ましたねっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。長いですね、前置きが長いっていうねところでね、定評ありますけどもね、えちゃんと2時間でセックスまで行きましたからね、セーフと。ラジオネームスーパーチンポエリクソンさん、あスーパーついたぞ、ちょっと油断したら24時、今から聞いていますが間に合った、 結果が楽しみですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。うん、全然平気だったね。24時から聞いても大丈夫っていうね。じゃあ24時からやれよっていうね、話もありますけども、まあまあ前置きが私好きなんでと。これ前置き聞いた上で、でもちょっと迷ったところもあるわけよ。そのプレイの内容ちゃんと言うべきなのかってともあったから、本当はね、そしてソープ行きました、カウンター行きました、でちゃんとカウンター通って、はいセックスはできました、ちゃんちゃんで終わるかもしんなかったけど、一応今回中身も言ったからね。まあなのでちょっと時間かかってしまいましたけどもっていうところ。あとラジオネーム建物屋さん、うーん予想、写メ見る限り32歳程度、1日12時間出勤の鬼出勤、それも入れる前に早打ちしてしまい、家に帰り余韻オナで計2発発射もセックスできずかなっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。少しね、予想と外れたかもしれませんけど、ね、私先ほどね今だと時間的に4時間ぐらい前ですか、オナニーしたって話しましたけども、これは4時間じゃない、もう2時間喋ってるからね、5時間前ですかなりますけども、だからすごい中途半端な感じで行ってしまったので、なのでなんか中途半端だなっていうのと、あとその余韻でまだなんかいろいろと忘れる前にそれを想像しながら行きたいなというね、多分当日だけの権利ですよこれはね。なのでそれで中途半端な射精に満足できず、家帰ってオナニーしてしまったというね、ところで明日は俺仕事あるけど起きれるのだろうかというところでございますね。で年齢はね、これも個人情報になるからあれですけども、28歳よりも年下です。うん、そういうことを話してて、なんか何歳とは言ってないけども、なんか28歳になるまでにみたいな話が出ていたので、なんかの区切りでねつけているんだと思うので、全然それよりも年下というところですけども、全然なんだろう、気兼ねなく喋れる感じ、俺が35と言っても全然口調も変わらずね、普通に接してくれるというところで、とてもいい子だったなって。その無礼な感じも何にもなくね、普通にいい子だった。俺なかなか女性のこと褒めませんからね、とても良かったですよ、本当にいい子。そして、ラジオネーム224番さん、みんな聞きたくて聞いているから、こと細かの方が嬉しいと思いますよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね、そうは言うけども、次のお便り、ラジオネームまことさん、すまん、全部喋れとは言ったものの気持ち悪くなってきた、すまんすまんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、だよね。俺も人のそういう話聞いて気持ち悪くなるからさ、とは思うけど、もう仕方ないよね。今日限りです、こういう話するの。また次回ソープ行っても、もうこういうプレイの内容とかまで言わないわ。ね、ダイジェストで、ね、あ、こういうところが今回良かったですとかね、そういう話をしますけど、ね、気持ち悪くなっちゃうよね、なんかね。ごめんね。これは俺も本当に、分かっていたところだから。許してほしいなと思うんですけども。あとはラジオネーム建物屋さん、まさかのハッピーエンドの予感って、ね、ありがとうございます。その通り、ハッピーエンド、次回続くって第2期決定みたいなところありますけど、まあ今後はさっきリストアップした子がね、全部で6名いたから、まあ、誠ちゃんではない他の子にちょっと1回トライとかして、で誠ちゃんに戻るみたいな、そんなのがいいかななんてちょっと思ってますけどもね。どうでしょうか。ソープになんか抵抗がなくなりそうだね、意外と。なんだろう、なんかさ、難しいんだよな。キャバクラだとさ、なんか喋るじゃない、で喋って打ち解けないといけないじゃない、ハードル高いんだよね。だけどソープって肉体言語じゃない？拳と拳をね、交わしてさ、それで語り合うからさ、昔の不良もさ、殴り合ってさ、お互いにぶっ倒れて、そこで、お前やるなって、いや、お前こそ、ははつって、友情が芽生えるわけじゃん。そういうのと一緒で。やっぱり、会話でなんか接近するよりも、体でなんか語り合った方が、まあ、打ち解けられるよねっていうのもあって。 だからソープは、結構いいと思うわ、そういう意味では。そして、なんかその、不潔感もない。なんかすごい病気怖いなとかっていうのがすごいあったけど、そういうのを感じさせないような清潔感と、あとなんか、しっかりしてる感じがあるな。だからまあ、俺も女性器舐めるのとか少しちょっと抵抗があったけど、でもなんか、そんなに、かな。そんな長い間舐めていたわけでもないのでね。そんな、なんかないんだけど、その、様式美的なところだったんだけども。なので、まあまあ、悪くないと思いますよという、ね、言ってきた感想としては、そんな感じでございます。あとはラジオネーム、ガオガイガーさん。確かに生々しすぎて気持ち悪いっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。だよね。俺もそう思う。今日限りです、こういう話は。ラジオネーム、スーパーチンポエリクソンさん。当たりだったんですね。これを機に、ソープ通いしましょう。人とじっくり話す勉強にもなりますし、一石二鳥ですよっていうお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。そう思う。なんか、女性に対しての距離感というか、なんかあるじゃない？ちょっと遠慮するというかさ。いや、女性とはちょっと、やっぱり壁がありますよ、みたいな。そういうのどんどんなんかなくなっていくかもしれない。その、セックスっていうことを、いろんな人とすることによって、なんかその、変な女性に対する意識しちゃうところっていうのが、少しずつなくなっていくかもしれないね。だから2、3回行ってみて、ちょっと変わるかもしれない。なんか、女性に話しかけてもいいのかなって思えるかもしれないね。もしかしたらだけわかんないけどね。まあ、そんなわけで、まあ、スペシャルウィークごとにですか、ソープ行ってもいいんじゃないですかと。だ基本スペシャルウィークの時は、ソープ開拓スペシャルみたいな、なるかもよと。いうぐらいには、ソープ行ってもいいなと思ってる。から、まあ、あと、まあ、下手したら月に一回行ってもいいかななんて今思ってますよ。ね、鉄は熱いうちに打てということもありますからね。まあそんなんで、悪くない。あとやっぱり、当たりだったんだろうね、本当に。話が良かったよ、喋ってて。俺もなかなかさ、そのトークセンスをさ、ねえ、いろいろ考えちゃうじゃない。あ、こいつトークセンスねえな、みたいな。いや、お前ほどじゃねえぞって思われてるかもしんないけど。でも、なんか、やっぱり、少しセンスのあるね、感じで喋ってくれると、おいいねこの子はって思うけど、今回のまことちゃんは良かったな。そういうお話として面白かった話が、なので良かったな。そんな話。あとラジオネームさくらさん、確かに生々しいな。でも行ってみたくなるレビューでもある。これは来週以降の通院レビューも楽しみですねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやですね、通院レビュー、チンコが痒くてつってね、海が出てきて、そしてなんかもう一生薬飲まなくちゃいけない体になってしまいましたみたいなね、なったら困るんですけども、でも肉体的にも、俺のね肉体的にも、まあ一番ベストなタイミングだったかなとも思うね。なんかそのどっかがかぶれてるってところも少なかったしね、これもかぶれやすいですからね体。あと口の中も口内炎とかなんか噛んじゃったとかもなかったし、そんなんあったけどね。ただやっぱし反省点としては、めっちゃくちゃ溜めて、それで2発出すっていうところで、マットのところで1発早めに出しておいて、あとベッドでねフィニッシュで2回出すっていう方法か、もしくはもう1発出しておいて家でとか、まあ前日とかはもう普通にオナニーとかした上で行く、それで普通にベッドだけで一回という風に、なんかどっちかにしないとすごい中途半端になる可能性があるわ。これはちょっと教訓なので、次回行くときはどっちかね、がっつり貯めてマットで一回、ベッドで一回か、もしくはもうベッドだけで一回のね、どっちかをやっていきたいとね。これ反省ですから、また次回に生かせば問題ないと。で修行して修行して、それでまことちゃんのところに戻っていって、あの時はお世話になりましたと。 ね、クロート童貞卒業させていただきましたパルナイトですと。修行してきたんで修行の成果見てくださいとね、師匠と言ってまた拳で語り合うと。やるじゃんつって、ね、成長したなお前もって言われてね。そんなソープね、ソープ俺よりね強いやつに会いに行くっつってね。そんなんやってもいいですけどもね。じゃああとはラジオネーム230番さん、ソープオフ開催はよっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。ソープオフ嫌ですね。ソープオフなんていうのはどうなんですか。でもまあまあソープオフ、まあオフ会をしようって話で出てましたからね、ソープをその後行ってもいいのかな。ただたまに既婚者の人も来ますからね。彼女がいるとか既婚者とかさ、そういう人がオフ会来たりするときにソープは誘えないよねとは思うんですけど、どうですか。ただ童貞のみんなね、そしてちゃんとね二十歳超えてる子たちだけども、二十歳超えてて童貞で悩んでて、でソープとかもちょっとね気になってはいるけども一人じゃなかなか行けないんですということで、で周りにも童貞だとかそういうこと言えなくて困ってますという人がたまたまオフ会に来たら、角エビグループみんなで行く。いやー怖いですね、怖い、ね、酔っ払っていくのも怖いですね。そのテンションで足の指まで舐められるからさ、そう考えるとなんかもうちょっと清潔にした状態で行きたいじゃん。家でお風呂入ってから行きたいじゃん。ちょっとそういうのもありますけど、どうですか、ね、なんか飲み会でめっちゃ酒飲んでなんか体中から酒の匂いさせていくのもどうですか。なんか難しいですねというところだけど、まあお風呂入るからね、その上でいろいろやってもらいますから問題ないかなと思うんですけども、で前にオフ会しましょうというお話が出まして、日にちをちょっと決めないとというところもあってね、皆さんのお休みの申請しないといけないとかもあったと思うんですけど、何かとねちょっとね予定がちょこちょこと入ってきている部分もあって、私が今回、日程として選びたいところなんですけども、5月の3日のこちら火曜日だね、こちらでどうですか、オフ会。まあ、時間もねまだ期日も、まあ、1ヶ月以上あるのと、ゴールデンウィーク、まあねに4月の29からねなんかうまく休みつないで29、30で5月1日休みで、で月曜日平日、次の3、4、5休み、6日平日、7、8休みなので、もしかしたら2日の月曜日をね休みにしてる人はすごくなんか中途半端な休みかもしれないんだけど、3日だと。ただまあ平日は普通に仕事があったりとか学校があったりとかするんであれば、まあ別に繋がってる連休ではないというふうに考えて、でじゃあ3連休ね、3、4、5と考えると、まあ3かなとね、初日にやっといて、あとは2日間ね、まあ、なんか好きなことしたらいいんじゃないとね思いまして、5月の3日にオフ会しましょう、池袋でね。これも池袋から出たくないですからね、池袋でやりましょう。そしたらでやることは分かりません。結局トークライブするとかっていう話が出ましたけど、トークライブするにあたって5月で急にはちょっとできないかなとも思ってるんで、まあ、そんな会議じゃないですけどもね、トークライブするにあたっての話がちょっとみんなでしたりとか、あとはまあそういうソープ談義、ね、気持ち悪いソープ談義が始まったりとか分かりませんけどもね、そして二次会はソープとあるのかな、ないのかな、分かんないけどもね。で一応その辺はあんまり期待しないで、普通に、まあ、交流を深めるというレベルの、オフ会にしようかなと思ってます。で、全然、中高生も来ていただいて大丈夫です。女の子も大丈夫です。なんかいろいろと無理強いしないし、なんていうの？お酒飲めよとか、ないし。もちろん、18歳未満じゃない、20歳未満の人には、酒とか逆に飲みたいって言っても飲ませないし、あと女の子もね、無理になんか酒飲めとは言わないし、酒飲めない人も全然コーラでいいし、ね、そういうのはまあ各自楽しめればいいかなと思うので、なんかそういう強要もないですし、もう結構クリーンな、毎回やってますけどね、 年に1回か2回とかなんかやってる気がしますけども、相当クリーンなオフ会だと思うんですけどもね。むしろ俺が一番やべえやつみたいなところもあるからね。人の悪口ばっかり言ってっかんね、俺もね。人と会ったらさ、したらパルさんそんなこと言っちゃいけませんよと、いやみんな成人かよって思うぐらいね、いい人しか集まんないところもありますけどもね。まあそんなオフ会をしようと思ってます。5月3日多分夕方、まあ前日がね平日だから多分私ね、終電で帰ってきてっていうぐったりしてると思うんで、なんで夕方から17時、遅、早くて17時、遅かったら18時か19時集合で、まあそんなちょっと居酒屋でも行きましょうよ。で居酒屋だけども全然高校生とか来てくれても大丈夫なようにしますからね。しっかりその辺はアルコールとかはなしでね。その代わりまあ若いからなんか揚げ物とか食べたいでしょっていうところでね、いっぱい唐揚げ食べなよみたいなね、そんな感じになるかもしれない。小食の子だったらいいよ、おかゆ食べてなさい、おかゆをね。そんなレベルでいいんでね。あとスイーツとかも今はねいっぱいありますから、甘いもの好きだったらスイーツ食っててもいいし、まあ適当にみんなでね好きなものを食って、で好きな話してと、で天才ポッドキャスターとねちょっと交流深めたいということがあれば、そんなのをしていきたいなと思ってますよというところなんで、後でというか、まあちょっと数日経ったらね、来週ぐらいには掲示板の方にちょっと募集要項とかも書いて、日程書いておきますので、参加表明等をしていただけたらと思いますと。まあ、もし日程がどうしても合わないよと、この日にしてくれたらありがたいななんていうのを早めにいただければ、もしかしたら変えられるかもしれないけど、現状は5月3日予定ですということでございます。じゃあ、あとお便りをいくつかいただいているから、ちょっとそれを読んで今日終わりかな。あと先にちょっと言っとこうか、お便り読む前に。私、4月9日の土曜日、ガガガスペシャルのライブに行きます。チケット取ってしまいました。東京に来るんだって。で、15周年記念のワンマンライブで、で、土日で渋谷かなってやるらしいんだけど、で、たまたま、なんかそんな情報を得て、チケット取れんのかなと思って、普通に取れてさ、なんでもしかしてまだあるかもしんないよ。なんかストレス溜まるじゃない、いろいろと生きてるとさ。そしたらもうなんかこの間ね、その友達のライブ行ってさ、まあ、ストレス発散ってわけじゃないけど、やっぱし大きい音で好きな音楽流れてるとやっぱりそれなりに発散されるところはあるよなって思って、でその後にガガガスペシャルのライブあることも知って、ちょっと予約してみようかななんて思ってさ、でできたから、だから俺のね好きなガガガスペシャルの曲を爆音で聞いて、で、まあ、多分メガネとかも吹っ飛んで、メガネ踏まれてぶっ壊れてみたいな、そんな感じになると思うんだけど、でもそれでもいいかなと思って、一回そういうのも経験しておきたいなと。今年はね、まあ毎年だけども、いろんなやったことないことをね経験していかないといけないなと思うから、毎週ねやったことないことを週末経験すればさ、1年間52週だから52回年間で新しいことでできるわけよ。そんなだから無理なくだよね、週1だから。なんで皆さんもなんか、最近なんか変わったことねえななんてあったらね、まあこれからでもまだ半年経ってないですからね、あとまあ40回ぐらい週末があるんであれば、そんなないけどね、あと30回ぐらいかな週末があると考えて、ちょっとまだね30回できますから、新しいことソープ行けますよ。で、ガガガスペシャルのライブも、まだチケットがあれば行けますよ。ね。もし、4月9日ね、ガガガのライブ行く人いたら、まあ、現地でちょっとね、落ち合ってもいいかななんて思いますけどもね。パルさん、こんにちはっすね。ガガガスペシャル好きなんですかみたいなね。お話をして、一緒に会場に入っていくみたいな。でも、メガネすっ飛ぶみたいなね、ところあるかと思いますけども、そんなね、ところで、まあ、念願のガガガのライブに行きますというところで、あと他に今日喋りたかったこととしては、うん、でもソープの話もな、ある程度全部話せたから、まあ良かったかな。うん、意外と良かったね、当たりだったのかな。やっぱりなんか後悔全然ないもんね。後悔は俺がなんか変な 射精の仕方をしてしまったことに後悔はあるけど、うん、また行きたいなって思えたっていうことはとても、良かったんだろうなと思う。で、もう一回同じ人指名してもいいなと思ってるぐらいだから、なんか良かったんだろうなって。やっぱ人だよね。うん、人が良かったよね、すごく。うん。なんか、その、会話とかが、その無言になっちゃうとやだななんていうのがあったけど、それがなかったのが、まあ、多少あったけど、そんななんか気にするようなところでもなかったんで、そこがすごく良かったよね。うん。優しかったし、なんか。ね、そんなこと思います。ね、なんか恋しちゃったのかとかね。そんなことを思われそうですけどもね。いや、まあ、良かったな、ということだけ言っておきましょう。そして、ラジオネーム、お便り読んできますよ。231番さん。生フェラーしといて清潔感あるから大丈夫そうとか、ワロタワーっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうだね。それはあるね。ただ、なんか、難しいよね。なんか、まあ、しっかり洗っているから大丈夫みたいなことはないけど、なんか不潔感はないの。すごく。しっかり洗って、しっかりお風呂入って、なんかしっかりやってるから全部。だから大丈夫かななんて思っちゃう。歯磨きもして。ね。仲良く。俺だって彼女とさ、一緒にお風呂も入ったことないからね、ほぼ。そう考えると、すごいね。って思うわ。なんかそして自然だった、すごく。なんか、お風呂入りながら、その女の子がマットの用意とかしてるの見ながらさ、そんな変な違和感もないんだよね。風呂入りながら喋ってさ、うん、なんかちょっと10年間寄り添った夫婦みたいになったもんね。こっちが風呂入りながらそっちが動いてるみたいな、でそっち見ながら喋ってるみたいな、なんか面白いなソープはと思ってさ。まあそんなところだね。あとラジオネームガオガイガーさん、ジジイの生々しい性行為模様が聞けるのは童貞ネットだけっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんです、童貞ネットだけです。あんまないだろう、そんな、なんかさ、こんな気持ち悪い話。まあ、金輪際ないですけどもね、今日だけ皆さんちょっと我慢していただきたかったところなんですけども、一回ぐらいはね、こういうもんなんだって分かったでしょ、行ったことない人も。まあそんなところです。あとはラジオネームスーパーチンポエリクソンさん、いや、じっくり説明してくれて生々しかったですが、そこが逆に僕は良かったです。来月も行きましょう、というお便りいただきました。ありがとうございます。まあ来月行ってもいいな。給料日後に行くと殺到しちゃう気がするので、給料日前に行くのがいいね。25日よりも前。別にね、なんかカツカツでお金がなくてって言うんだったらまたあれだけど、別にそんなにお金も使わんし、というね。じゃあ月1でソープぐらい行ってもいいんじゃないですかね。で、しかもその池袋でそれなりに高くてもその2万2000円とかじゃない。で、他のお店だったらね、1万6000円とかじゃない。だから今回思ったのは、70分はちょっとゆっくりしてると結構すぐだよね。50分とかだと20分少ないわけじゃん。結構バタバタだよね。マットプレートがもうささーってやって、で、ベッド行ってささーってやってって感じだもんね。で、その後に、姉ちゃんとか体洗ったりとかしてさ、で、着替えてとかあるから、50分は慌ただしいかもしれないわ。もしかしたら。それも一回経験したら、ご報告させていただきたいと思いますけど、70分はちょうどよかった気がするね。そんな感じ。ね。ただ話続かない子だったら地獄だったのかもしれないからね、そこもね、今後チェックしていきたいと思いますよ、というところでございます。じゃあ、あとお便りいただいていたの他にございました。ラジオネーム紅のバックパッカーさん、パルさんお久しぶりです。今日とうとう実行されたんですね。5体満足、女体不満足のリスナーが多い中、さすが俺たちが憧れるダークヒーローです。畜生、まだ震えが止まらないぜ、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。震えただろう。やるときはやるのよね。ソープ行ってそんな誇らしげに喋る人います、みたいなところありますけどね。ちょっと5体満足とかね、女体不満足とか、そんなね、ジジネタ入れなくてもいいんですけどもね。まあそんなところですよ。まあ今回も行かないかななんて思った人いるかもしれないけどね、ちゃんと行きましたと。で、中途半端に行きましたと。そんなところでございますけどもね。まあ、そんなところでございます。 あとはラジオネーム、結構お便りいただいてますね、ありがとうございます。私も皇帝さん、じゃあ私も童貞さん、童貞は、童貞の童は一緒の童ですけども、帝はね、帝王の帝ですからね。私も童貞さん、はじめまして。3月の初め頃の放送の時にデリヘルでパイズリからのスマタフィニッシュと伺っていましたが、スマタでも性病は移るのでゴムなどの対策は検討しておいた方がいいかと思います。また言うまでもないと思いますが、ある程度グレードの高い店の方がいいですよ。キャストの接客の技術といいますか、モチベーションが全然違います。ではでは、というお便りいただきました。ありがとうございます。そういうことだったね。まあ、2万2000円のが安いか高いかっていうと、安い、すごい安い方なんだけど、でもなんかね、一発抜ければいいんでしょうとかさ、ね、一回やれればいいんでしょうっていうような感じではなくて、だからちゃんとね、アプローチしてくれるっていうか、そういうのはすごく良かったよね。あの、ありがたかった。ね、この、俺のね、あの、なんていうのかな、この35歳のシャイボーイがね、トゥーシャイシャイボーイね、カッコオールドがさ、うん、それでも全然、なんか、良かったなって思えるっていうのは、とてもいい人だったんだな、というところでございますと。いやー、なかなかと。ね、ソープの話ばっかりしてましたけどもね。こんな2時間ちょっと、いかがですかね。もう飽き飽きでしょうよ。なんで、まあ、金輪際、ソープ特集ないのかな、わかりませんけどもね。まあまあ、またソープに行ったら、あの、ソープは、行くは、多分、あと、2回は多分行くと思う。なんか、ちょっとね、見えたところはあるのよ。その、女性との変な壁がやっぱりできちゃうところが、もしかしたらこれのソープに何回か行くことで、まあそういう行為をしないと、その壁が取り除けないっていうのも問題なんだけど、どうしてもやっぱりなんか、女性に対して苦手意識があるから、喋るのもね、そういう体の話もそうだけど、なんでちょっとソープあと2回ぐらいは行ってみる。そしてどう自分が変わるのかはね、ちょっと体験したいなと思って。そう考えるとよ、ちょっと早めにソープ行っといた方が良かったのかな、なんて思うところも多少ある。なのでまあ28ぐらいで女性が苦手でっていう人いたら、俺ソープ2、3回行くのありなんじゃないかなって。その方がなんか人生楽しめるんじゃないかなと思うんだけど、俺と一緒でね、病気怖いななんていう人もいると思うから、無理して行った方がいいよとは全然言えないけど、病気怖いとかそういうのなければ、なんか たまたまタイミング合わないとか、行こうとは思ってないんだけどっていう感じかもしれないけど、なんか女性と話すの苦手とか、例えばじゃあナンパとかできるって言われて、いやナンパとか無理だって思ってるとかね、居酒屋に行って飲んでって、カウンターで飲んでてね、自分も一人、なんか隣に座ってる女の子も一人、そこでちょっと会話したらもしかしたらなんか仲良くなるかもしれないけども、それでも話ができないとかさ、そんな内気なシャイボーイは、なんか抵抗ないんだったら行ってみるのも一つかな。なんか変にデリヘルとかピンサロとかオッパブとかテコキとか行くんだったら、ソープでいい気もする。そして今回ね、角エビ行きましたけども、あの角エビはいい気がするよ。なんかわかんないけどね、あのやっぱり江戸時代から続いているというところもあるのかもしれないですけど、なそれなりのやっぱりお金もあるんでしょうね。その建物自体もちゃんとしてるし、待合室も大きいし、そのソープの部屋もね、なんかそれなりにしっかりしてるなと思って。まあただね、ソープ部屋はびっくりしたよ本当にね。ベッドとお風呂が同じ部屋にあるっていうところだからね。だから昔ガクトがさ、部屋に滝があるみたいな、寝室に滝があってみたいな、寝てるとなんかすげえうなされるみたいな話聞いたけど、ソープじゃんみたいなね、ベッドのところにお風呂があるのと一緒だもんね。だそういうのもありましたけども、まあそんなんで、もしよかったら、まあ参考になるかわかりませんけどもね、あのぜひ、あと私が挙げたね、その 五反田じゃないです。五反田はそういうお店がすごい多いですけどもね。五反田ではなく、ね、池袋の、そういう、まあ、角エビグループの、私チョイスしたね、6人いましたけどもね。まあ、この中からちょっとチョイスしてね、行ってみるのもいいかなと思いますから。で、もし誠さん指名していくことがありましたら、パルナイトはよろしく言っていたと。ね、言わなくていいですからね、本当にね。これマジで言わなくていいですからね。振りでもないんでね。その、ラジオで言ったとか、広がってますよ、誠さんとか。絶対言っちゃダメだ。本当だよ、これ。本当に。リアルにね。まあ、これ、空気読めない人は、言っちゃうんかな。言わないよね。いや、ほんと迷惑かかっちゃうから。なんだけど、すごく、いい子だったよっていうこと。ただ、期待はしすぎると、良くないね。俺も、なんか、よくわかんなかったから、まあ、全然、なんか、写真のイメージとは微妙に違うから、あれだけど、やっぱり一緒にね、同じ時間を過ごしてさ、で、話とかもずっとしてると、なんか、すごく、いいなって、思えてくるよね。最初、なんか、イメージと違うってことはね、また、慣れるのに少し、ね、修正が必要になってきますけども、なんか、とてもいい子だったな、って思うし、ね。そんな感じ。まあ、次回はまた違うタイプの子ね、ちょっと指名して、それでちょっとね、こういうソープライフを楽しんでいきたいと。ようやく35にしてソープに目覚める男というところでございましたというね。そんなスペシャルウィーク。まあまあ、またね、次回のスペシャルウィークは、まあ10回後なんでね、3ヶ月後ぐらいですか。2ヶ月半後ぐらいですか。になりますんでね、その時もまた新しいことね、できたらなと思いますから、何にもなければソープ行きますよ、というところでございますね。じゃあそんなんで今日も、長々とお話ししてしまいました。ね、2時間何分喋ってんだって話ですけども、今日この辺でというところ。来週なんですけども、来週はもう4月入るの？早いね、4ヶ月経っちゃうね。4月3日の日曜日。また23時からやっていきたいと思いますのでね、また聞いていただけたらと思います。それではね、今日も長いお時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。